さっきさ、
はい、
政府に行ってきたのよ。
うん。
ソーシャルディスタンシングがどうとかって言ってるのにわざわざ
わざわざ
わざわざ人混みの中に行ってきたんだけどさ、うん、なんかちょっと小腹が空いてさ、3時4時ぐらいで、昼がちょっとなんかパイと肉まんで軽すぎたからお腹ペコペコでさ、
うん、
でこう奥さんとこう見ながらフレンチフライ食べたいねって話になってさ、
うん、
でまあ冷凍のフレンチフライがたくさんあるじゃない。
あれ、
うん、だから行ってさ、その辺で見てどれか買ってこいよって言って見ててさ、俺アイダってあるじゃん。
俺アイダ、
うん、知らない？俺アイダってやつ。
ああ、なんか聞いたことあるな。
あれって日本にもあるよね。
その CM は日本で聞いたことがある。
だよね、だよね。昔から日本であってみんな日本の人も多分知ってるよね、俺アイダ。
うん。
で、俺アイダのやつが売っててさ、あ、俺アイダだと思って、すーげーびっくりした。俺アイダ。俺アイダって知ってるでしょ？
なんなの？オレゴン・アイダホ的な感じ？
そう。オレゴン・アイダホって書いてあってさ、
うん。
なんで今まで気づかなかったの？それに。
今言われて気づいたけどね。
でしょ？
うん。
今まで一度も、気がつかなかった。20年アメリカに住んでるのに、ね、見たことあると思うんだけど。
それってこっちのものなんだよね、当然のことながら。
まあ政府で言ってるぐらいだから、
うん、
そうだろうね。
政府へあった？他に食べ物。
食べ物はね、大体あったよ。ないのはね、ティッシュ。
うん。
ティッシュとトイレットペーパー。
ああ。
紙類、キッチンペーパーとかティッシュとか、なんかその辺の紙系が、棚がもうすっからかんで、
うん、
オイルショックですかっていう感じになってたけど、うん、それ以外はね、まあまあまああったかな。品薄感はちょっとあるところはあるけど、あれがないってこれがないっていう感じではなかったね、今のところ。店によるね、多分。
まあね、
うん。なんかコスコとかだともう肉とか全くないっていう風に言ってたし。
そうそう。僕は昨日政府へ行ったけど、まあなんか缶に入ってる食べ物とかパスタとか米とかは売り切れてたが、それ以外は特に問題なかったですね。
買い占める必要ないじゃん。
うん。
別に何か、供給が足りなくなってるっていうことはまだ起きてないわけだからさ。
そうね。
起きるのかどうかも知らないけど、とりあえず起きてないし、物が足りなくなってるから買わなくちゃっていうことは必要ないでしょ、今まだ。
これだから、連鎖になってるというか、買い占めをするやつがいるからなくならないうちに俺も買っとこうみたいな、群衆心理みたいなのはあるんじゃないですかね。
絶対そうだよね。
うん。
なんか隣の人見たらトイレットペーパーのロールをなんか、ダースで買ってる人がいるから、もしかしてこれってなくなっちゃうんじゃないかって心配になってみんな買うみたいなね。
うん、うん。
そういう感じなんじゃない？知らないけど。
まあそれはあるでしょうね。
買い占める必要ないって。
ないない。
足りなくなってるもの、まあ家から出る量を減らすっていう意味では、いつもよりも多めに買わなきゃいけないものっていうのはあるのかもしれないけど、
うん。
だけど、ね、トイレットペーパーなんてどうせそもそもさ、ダースだったり24、とかそんな量でしかなかなか買わないものじゃない？だから一回買ったらずっとだいぶ持つはずのものなのに、それをものすごい量買ってくっていうのはもう3ヶ月ぐらいは家から一本も出ないぞっていうことなのか。でもそれは無理じゃん。
まあね、
食べ物3ヶ月分貯蔵しとくのは、まあ、できる人はできるかもしれないけどなかなか難しいじゃん、
うん、
だから結局はまあ全部シャットダウンしてもね、スーパーとかは、あれだろうし、例外になるだろうし、スーパーと病院は、
そうね。
ね、例外になるはずじゃん。
食料品を調達できなくなったら、まあ困るんで。
ね、そこはだからやるでしょ、多分ね、ずっと。だからそんなに、買い占めなくてもいいと思うんだけど。あの、ハンドサニタイザーを買い占めたやつの話は面白かったけど。
あったね。それは、確かニューヨークタイムズで。
1万7千。
そうそうそう。
うん。1万7000個のサニタイザーを買って、一つ70ドルか80ドルで売ろうとしたっていう。
だから買い占めて、それをアマゾンの なんていうの、マーケットプレイスで売ろうとしたんだよね。
そう。
したらアマゾンからアカウントバンクラってっていう話。
うん。で、eBay でも同じようにやろうとして、バンクラって。
うん。
だから、アマゾンでも eBay でも売れなくなっちゃったっていう。ガレージがだからもうすごい在庫の山になってんだけど
。これってあれなのかな？MRJC が出てると、なんだろう、転売で高く売るのが違法だったりする？マスクとかは確かそうなんじゃないかとかな。
どうなんだろうね。
なんか、その、品によって、うん。
あるのかね？
わからん。そういう話を聞いたことがあるけどね。
うん、なんか、チケットとかはさ、ダメっていう法律があるのかもしれないけどさ、ダフ屋的なやつとか。
うん。
でもなんか普通のものだったらなんか別に、こう、キャピタリズム万歳的には、
まあね。
全然、なんか、やったもん勝ち的な、
まあそうなんだけど。
感じがするけど、単純にアマゾンとイーベイが、ね、プライベートセクターだから、ルールを勝手に自分たちで、
まあね。
ね、動かしたっていう。これこそなんかマーケットの勝利打的な感じで右側の人は言いそうだけど、バカかって感じだけど。
ねえ、でもそのやってる、その何、買い占めた人がさ、こう、ニューヨークタイムズの記事に載ってる写真が、その奥さんと子供二人いて、T シャツにファミリーマンって書いてあって、
うん、
家族を守るためにこの人はやったのに、アマゾンにバンされてかわいそう的な描かれ方をしてるよね。でもあれは絶対白人男性じゃなきゃ絶対そうはなんないだろうなと思ってさ。
ならないね、もちろん。
うん。まあこれがアジア人だったり黒人だったりしたら絶対違う描かれ方をするよねっていう。
まああれが CJK だったりとかしたらもうすごい楽しいなんかステロタイプでめちゃくちゃなことになりそうだなと思うけどね。
だって先週まではさ、このコロナウイルスのアメリカの記事とかって絶対記事は、このアメリカの都市部の話をしてるけど、その写真、サムネイルに使われる写真とかは絶対アジア人がマスクしてる写真だったりしたからね。
そうね。
最近は変わってきたけど、今週とかは。絶対ステレオタイプがあるよね。
まあ、それは、どんな状況でも別に、この状況じゃなくても別にあるんだけどさ。あの人だけど、ビデオかなんかで、なんか、ツイッターに上がってるの見たけどさ、こう、どっかのリポーターが、ね、なんか、結局、こう、在庫になっちゃって、なんか、申し訳ないと思うかって、こういうことして、ね、どういう心境ですかって聞かれて、いや、謝る気はないみたいなことちゃんと言ってたけどね。すごいな、この人はと思って。
まあ、自分は家族をためる、守るためにやったんだ、みたいな。
売ってく、少しずつでも売っていけるといいと思ってるのかもしれないけど、一応だけど、あれって、有効期限があるんだよね。
ああ、まあ、あるんじゃない
?2、3年らしいよ。なんか、オイルだから、揮発、性能あれだから徐々に完全に密閉されてると言っても完全じゃないので、
うん、
うん、使えなくなるらしい2、3年で。あれだけの量は履けないだろうっていう、ガレージいっぱいだからものすごい量だけど、多分末端価格1億円のつもりだったんだもんね。
まあこれで有名になったからさ、なんだろうね、シェルターとか医療機関とかに寄付すれば、一気にすごいいい人っていうことになると思うけどね。
なるかな？買い占めてるからね、だけど。今更寄付してもまあ許されないんじゃないの、基本的に。
ダメか。
だけどみんなすごい文句言ってね、ツイッターでもうなんか面白がってめちゃくちゃ叩いてるけど、彼が間違えたのは買い占めたことでもなくて、その何 ?4 ドルぐらいのものを70ドル、80ドル、で売ろうとしたことでもなくて、彼が間違えたのは、彼が買ったのはインシュリンじゃなかったのが問題なんだよ。
あ、そうなの。
そう、アメリカではインシュリンだったら20倍30倍で売ってもいいわけ。実際そうしてる。
なるほどね。
うん。でカナダに行ったらね、簡単に買えるのにって言ってわざわざそういうことをしてる人もアメリカにはすごいたくさんいて、インシュリンだったら許されるっていう、もうひどいシステムになってるんだよね。そう、だから彼は自分の力だけでそういうことをやろうとしたから、みんなに叩かれたんであって、それがだからね、薬剤系の会社の力でやってれば、
もう
それが普段からやってることなんで、ね、みんなすごい怒ってるけど、普段から怒ってくださいっていう。
そうだね。
この人個人の問題ではなくて、それをね、 薬をね、生きていくために必要な薬を何十倍にもして売ってるメーカーがアメリカにはたくさんあって、
うん、
それが許されてるっていうことに気づいてそっちにブチ切れてくださいっていう、
ね、それはそうだよね、
うん、
一昨日だからのトランプの記者会見でもなんか結局みんながウェブサイトに行ってそのテストを受けるべきかどうかを診断できるサイトを Google が作ってますっていうのを、
ねえ、もうできたの？ Google 作ってくれたの？
1700人のエンジニアをつぎ込んで今作ってるらしいんだけどさ。
Google に作れっていうあれは Q でしょ。
うん。
言われた方はっていう感じだけど。
あれは本当に寝耳に水だろうね。
まあでもそれを言ったらもう基本的にトランプの人事は全部寝耳に水で、全部ツイッター上でお前クビだって言われていくっていうシステムをもうこの3年やってるんで。
そうね。
うん。
いや、なんかGoogle は、Google じゃなくてアルファベットの子会社が、そういうテストを受けたりする診断をするサイトで、準備はしてたんですよね。してる？
うん。
でも、ベイエリアでなんか、来週とか今月末とかにローンチする予定だったっていう。
でもしかもあれなんか個人個人のものとして作ってたものじゃないよね、確かね。
あ、そうそう、なんか医療機関に提供するものだったのかな。
うん。
個人個人がそのみんなここに行って登録してくださいみたいな話ではなかったはずですよね。
うん、だよね。
まあなんだけどなんか昨日ね、今日かな、今朝見たニュースでは。結局、Google はなんか別の、その、アルファベットの子会社とは別のまたサイトで、情報、自分の情報を入れると、こう、ここに行ったらいいですよ、みたいな、診断、軽い診断、まあ診断ではないよね。その情報を提供するサイトは作ってるみたい。だから、結局何なんで、用意してんのかしないのかよくわかんない状態にはなってますけどね。
うん。まあ、ただの思いつきで言ってるん、とは思えないので、トランプも。ただ、聞いた話を A って言ってるのに、800って答えてるみたいな、そういう感じでしょ、多分。
そんな感じ。
うん。で、何にも関係がないわけじゃないんだけど、だいぶ嘘というか、だいぶ勝手に自分で話持っちゃうっていうね。
そうそう。
まあ、そういう人なので、しょうがないけど。
で、それを解説してる、その人が、フローチャートみたいなのを出していて、で、そこに、こう、コンシューマーウェブサイトって書いてあるっていう。
うん、
まあ、さっきの話じゃないけど、こうペイシェントではなくてコンシューマー、 あくまで資本主義というか ね、
うん、そうね、
検査をしたい人はお金を払ってここで検査してくださいみたいなことなのかなと。
保険ない人は1600ドルって言ってたかな。テストを受けるのに、う
ん、しかもさ、そのテストを受けるかどうかの診断するウェブサイトっていうことはインターネットのアクセスがなければダメってことでしょ。
うん、そうね。
うん、図書館も閉まってるわけだから、家にコンピューターなくてスマホとかもない人はどうするんだみたいな話もなるけどね。
うん、スマホあるんじゃないの、みんな。
いや、みんなはないでしょう。
本当？
まあまあまあ、ほとんどの人があるし、その AT&T とかもなんかあれだよね、データキャップを今月はなくすみたいな話をしてるから。
うん、 T モバイルも落ちたかな。
うん、うん、まあでもそれでもない人はいるんじゃない。
ない人いないでしょ、タックスリターンしないといけないし。
うん、まあまあ、でもそういうライフライン、インターネットはでも人権ではないですからね、まだ。
まあね。
基本的人権。うん。
まあね。
ツイッターの情報によると、エッセンシャルズを高値で転売するのは、非常事態の時はダメなのかな。
うん。
で、ハンドサニタイザーがそのエッセンシャルズに入るかどうかっていう定義は不明だそうです。
さすがに入んないんじゃない？
エッセンシャルズじゃないのかな。
エッセンシャルズではないでしょ
う。うん。
なくてもう死なないもん。
うん。
水とかじゃないもん。水とかはさ、死ぬじゃん。うん。いや、間接的に言ったらそれがないと死に至るものは世の中にいくらでもあるけどさ。
確かに。
うん。塩とか水とかはないと死ぬものだから、直接的に。それらでしょ。まあ、非常事態だから、消毒液もこういう場合では、エッセンシャルに含まれるっていう司法判断はあるのかもしれないけど。
うん。
でもまあ基本的には入んないだろうね。
確かに。
まあ実際、まあ、あの人どこの人か知らないけど、まあ逮捕されてないから、彼のいる州では、 もちろん大丈夫なんじゃない？そもそも。
ああ、そうだね。彼のいる州でまだ非常事態制限になってないかもしれないし。いや、その政府へ行って、レジのところのさ、会計する端末？
うん。
うん、そこに、横に、サニタイズする、なんていうの？ワイプ？が出てて、みんなそこをこう、タッチする人は、一枚取って、画面を拭いてからタッチしてくださいっていう、になってた。
ああ、そう。
僕はAndroid Pay、Google Pay で払ってるんで、画面さらわなくてよかったけど。うん。
まあ、意識という意味では大事なことだよね。どのぐらいそれで効果がそこにあるのかはわからないけど。
まあ、みんな気にしないで触るよりは全然いいと思うけどね。
うん、そうね。っていうか、そこだけの問題じゃないので、結局自分が買うか買わないものでもいっぱい手に取ってやっぱり棚に戻すってことをみんなしてるわけじゃん。
うん、そうそう。
だから、そこ、もちろんタッチパッドは、すべての人が通過していくので、一番大事なポイントではあるかもしれないけど、結局外出て手が触ったものがある、何かある以上、次にその手が自分の顔とかどっかを触る前には必ず消毒しないといけないので、
うん。
そっちの方を忘れちゃダメだけどね。まあもちろんそういう意識をつけるという意味では、あらゆるところにそのワイプが置いてあるっていうのはいいことだと思うけど。
うん。
で、なんかあった最近。
何があったんだろうね。
なんかもう忙しくてあんまりこう、終えてないんだけど世の中のことが。
まあそうかもしんない。
何があったかなって。
なんか前回のエピソードで、こう、日本ではみんな自宅勤務になってるらしいですよみたいな。話をしていて、
うん、
割と他人事みたいに話してたら、それ収録したのが土曜日だったんですけど、日曜日の夕方に、オールメールが来て、明日から、発表があるまでずっとオフィス閉じるんで、みんな家から仕事してくださいっていう通達が来ました。
この辺はもう、それが、今、咳してるともうやばいよね。これ、完全に、空咳だよ。これ
あるある、
症状出てるんじゃない？
あるね。
ねえ。で、症状、今朝もさ、奥さんと話しててさ、うん、ちょっと咳がこう出てさ、1回か2回。今、咳が出てるっていうことは、この2週間前どこ行ったっていう話しててさ、僕、サンダースのラリーに行ってんだよね。
ああ。
それ多分、4、5千人はいたからさ。
いたね、うん。
うん。もっといたかもしれないけど、それぐらいは最低でもいたからさ、もうあそこでもう絶対もらってるねって言って。で、ちょうど2週、それが2週間ぐらい前だからさ、
うん、
出る頃じゃん。それだって。そうすると、あそこに行きましたって僕、こう、ポジティブだった場合言わないといけないから、そうしたら、すごいよね。4、5千人の人がみんな、やべえってなるよね。
そこにいた人みんなだね。
うん。
なんだっけ？
何を言うとしたんだっけ？
ああ、ワークフロムホームの話じゃない？
そうそうそう。この辺はまあ、それがすごくなんか多いじゃないもう。
うん。
一週間か二週間ぐらい。まあ一週間、この一週間か。この月曜日からもうほとんどマンデトリーになってる。
そうね。
気がするんだよね、ほとんどのところが。
うん。
まあ業界的にまあ楽っちゃ楽じゃん。
そうね。
ね。大体の人は、まあ、いろんな業種があるからさ、同じ業界といっても、全員が全員そう楽勝ってわけじゃないけど、基本的にはコンピューターとインターネットがあれば仕事の8割、9割はできるっていう巨業軍団なので
巨業ね。
懐かしいね、巨業。
あったあった。 IT は巨業だっていうのあったな。
そう、みんな巨業だからさ、別にどこでも働いてるふりはできるっていう感じはするけど、そうじゃない仕事の方が多分世の中には多いはずだから、それはいきなりできないじゃん？
そうですね。
うん、どうなるんだろうなーっていう感じだけど。子供たちの学校もだってあれだもんね、今週行ってたもん。一週間。ずっと。で、なんか、もう会社の方がみんなワークフロームホームになってるのに、学校閉じないと意味ないんじゃねって言って教育委員長に何度もツイートしてたんだけどさ。
うん。
まあもちろん返事はないんだけど。でも一日ごとになんか状況が変わってって、結局金曜日、木曜日の段になったところでは、来週からオプションで、来たくない人は来なくてもいいっていうふうにするっていうふうになって、
うん。
で、金曜日の朝になったら、やっぱりもうオプションじゃないって言って、 もう絶対来ちゃダメっていう風になって。で、まあ何に悩んでたかっていうと、学校行かないとランチ食べれない人がいる。
そうね。
ので、弁当を持ってきてる人たちは、弁当家で食うだけだからいいけど、学校のカフェでランチを食べるっていう風に常にしている人たちは、学校行かないとランチないっていう問題があるので、
うん、
それが一番大きいかな。まあ一番じゃないか。それがすごく大きい。プラス、小学生以下だと子供だけを家に置いとくっていうのは、こっちでは許されてないので、
うん、
多分13歳以下だったかな。13歳以下は、多分、16歳以上の人が誰か一緒にいるかじゃないと、多分一人でにはできないだったかなんか、そんなようなのがあるから、
うん、
だから小学生とか、まあそれ引っかかっちゃうじゃんみんな。なので小学生がいて親が二人とももしくは一人働いてて子供だけになっちゃうっていう家はどうすんだっていう問題があるので決められなかったんだと思うけど、うん、とは言ってももうね、そういう問題じゃないっていう、
うん、
っていうことに最終的には気づいて、全部、学校は来ちゃダメになったけど。で、なんか最初のうちはさ、なんか家で勉強させるみたいな。
うん、
大学とかはもう、ね、一週間ぐらい前から、リモートでこう授業やるっていうのをみんなこう、やってるけど、小学生と中学生と高校生はどうすんだって、リモートで。だから宿題はさ、こっちのさ、子供たちのさ、宿題ってみんなさ、ドックスでやってるからさ、
うん、
ドックスって言わないんだっけ今わかんないけど、Google の、なんていうのあれ。
アップ
を使って、あれで、
G Suite とか
、G Suite で宿題するのがデフォルトだからさ、こっちはさ。
うん、
だから、別に、うん、ネットでどうこうっていうのはあってもおかしくないと思ったんだけど、どうも授業するというのはまたそれでめんどくさいのか、もうどうせあと2、3週間したら、ん ?2 週間 ?3 週間 ?2 週間か。あと2週間もしたら春休みになるから、もう宿題も何もなしっていうことになって、どうも、うん、何もなし、ただ学校がない休み、
うん、
っていう風になったんだよね。だけど一応なんかランチだけはないと困るので、ステーションに取りに来てて、パロアルトはね、パロアルト市の子供たちは学校にドライブスルーで来て拾っていくっていうことになって、だからうちだったら2人車に乗せてドライブスルー行って近くの中学校行くと2個分ランチが投げ入れられるっていう、窓バーって開けたらバンバンってなんか投げつけられるんだろうね。
そっか、ドライブスルーだとまああんまり他の人とコンタクトすることもないし、
そう多分だけど、窓を開けたら運転席のお父さんお母さんにチキンはビーフって聞かれてビーフって言うと、ビーフの、なんか、パッケージがバーンって投げつけられるような、そんな感じかなっていうふうに思ってんだけど、
うんうん、
なんか試しに行ってみようかなと思って、明日。わかんないけど、なんか無駄になるんじゃないかなと思って、なんか聞かれてないからさ、欲しいのか欲しくないのかってさ、うん、そう、明日初日なんだけど、聞かれてないからさ、いるのかいらないのかって、だから、なんか行かないと無駄になるのかなと思って、
うんうん、
わかんないけど。
あ、まあ作っちゃった分はね、もらわないとね。
そう、だから、まあよくわかんないけど試しにもらいに行ってみようかなと。子供の分だけくれるらしいんで、
うんうん、
起きてくれたらだけど12時くらいに
寝てんの。
休みの日は起きないもん。
まあね、
前の日にもうなんか1時2時過ぎまで何か誰かと喋ってるからさ起きない。起きてくれたら連れてってもらってみて何なのか見てみようかなと思ってるけど、
うん、
まあ一応それはなんか無料らしいけど、
うん、スタンフォードとかもズームで授業するみたいな感じですかね。
うん、まあそうなんかね。そもそもまあなんかオンラインコースがそもそもあるようなところはそのなんかファシリティを使うとかもあるだろうし、
うん、
そうでなくってなんかでっかいクラスでやるようなやつとかは、まあ、ズームでやるのかって感じなんかね。
ね。
ズームの株を買っとくべきだったか。
そうそう。まあ株はもう先週の段階でもう見るのやめちゃったんですけど。
まあ見ても もう死のうかっていうしかなくなっちゃうからね。
見ても意味があるのかこれはっていうさ。まあ何日かおきにこう、ミロイになってるから、なんかね。
ちょろちょろっとね。
そうそう。
ちょろちょろっとね。いや、だけどインターネット系はさ、あんまりこう、打撃が少ない側なんじゃないかなっていうふうにちょっとこう、
うん、
思ったりもしたんだけど、全然そんなこと特にないっぽいよね。スラックとかも何にも上がってないし。
スラックは、僕結構前にちょこっとだけ買ってたんですけど、ずーっと IPO してから下がってて、で、こう、まあ、この1ヶ月ぐらいは結構調子良かったんですよね。なんだけど、先週かな？その決算が出て、見通しもあんま良くなかったから、またガンガン下がってますね。
いや、まあ僕が持ってる株で下がってるのは、まあ2つしかないけど、スラックと、あとなんだっけ、御社の。名前忘れちゃったけど。
ああ、弊社ね。
FSLTY だったかな。
あ、
うん、そこの2つしかないんで、これはもうなんか、どんだけ難品してももうキリがないじゃんっていうふうになってるので、もう諦めましたけど、いつか元に戻してくださいねって言っても、見えないところに隠してあります、それは。
うん、まあ、基本的には、塩漬けですよね。
まあね、そうなんだけど。
全体的に、
うん。そう、本当にそうなんだけど。
でも、ズームはさ、そう、この間でもね、その、今週から全社、ワークフロームホームねって言った日に、オールハンズがあって、なんか途中で、何百人以上入ったら、ズームの限界に達しましたっていうエラーメッセージが出て。なんかね、ちゃんとしたライセンス持ってるんだけど、その、何百人以上やる場合は、ウェビナー形式にしないといけないのね。その、アドホックミーティングだと何百人まで入れるんだけど、その、ウェビナー形式で一人の人がプレゼンをして、で、他の人は全部、基本的にはリッスン聞くだけっていう、そういう設定で始めないと、まあ、何百人何千人っていうのは捌けないみたいで。まあ、設定の問題なんだけど、まあ、そこを、それを気づいてさ。でも、ズームは、もう需要がめっちゃ増えてるだろうけど、まあ、今んとこ安定してさばいてるから結構すごいなっていう、思ってますけどね。
まあ、これでなんかライセンスのアップグレードとかそういうのにつながるんだったら、
うん。
いいのかもしれないけど。
無料で提供しますからね、教育機関とかには。
うん、そうだよね。
今、1ヶ月とか2ヶ月とか。うん。
まあ、なんか払えるものが払えなくなった場合のやつで、払わなくてもいいよ的なやつをいろいろやるってなんか言ってたけど、アップルカードはなんかそういえば来てたな、今日。払えないんだったら払わなくてもいいよ、連絡してって言って。
なんていうの、締め日にキャッシュフローが悪いから払えない人がまあいたとして、1ヶ月、2ヶ月伸ばしてもいいよってことですよね。
そうそう。
うん。
払わなくていいんだったら、もう、絶賛手を挙げようかなと思ったんだけどさ。でもどうせ払う。一ヶ月後にもう一回払わなきゃいけないくなるか、まあ少しずつあれするのかよくわかんないけど、まあどうせ金利がもうなんか 0% にするとかって言ってるからさ、
うん、
別になんか伸ばしてくれたから得するっていう、実質的に計算上得するとかいうことももうないっていうかさ、そうそう、どうでもいいなっていう感じなので。
そうなんですよね。
まあ払いますよ別にっていう感じなんだけど。だからモーゲージとかはさ、レントとかモーゲージとかは結構払えなくなる人が多分アメリカでは半分近くになる。半分もいないか。まあすごい多くの人がそういう状況に陥りそうだっていうことで、一応なんかサスペンドする法案を通そうとしてんのかな。
うん。
まあ、それしないと、まあドミノ式になっちゃうよね。払えない。から、レントが払えないから、そのレントで払ってたモーゲージが払えなくなって、そのモーゲージがコレクトできないと銀行お金が戻ってこないっていうので、
うん、
全部全滅になっちゃうので、どっかで止めていいよって、まあ銀行とかまあそういうところが、ちょっと補填してもらうとかなんかそういうので生き延びていくっていう感じになるのか知らないけど。
うん。学生ローンとかもまあ、金利分だけ止めるみたいなこと言ったかな、確か。
うん、学生ローンだからもうさ、チャラにすりゃいいじゃんっていうね。
それがサンダースの主張だよね。
サンダース・ウォーレンはその 二人はそうやって言ってたけど、
うん、
うん、それでいいと思うんだけどね。
いやー、まあ結構ね、ワークフロムホームは、まあ昔やってたんで、久々感はありますけど、相変わらず、始め時とやめ時が分かんない問題っていうのがありますね。僕の場合はオフィスが近いから、オフィスに行くことで今日仕事を始めるっていう区切りになって、で、終わったら家に帰って、家に帰ったら基本的には仕事はしないっていう感じだったんですけどね。まあ、家だとこう、ベッドから起きてフラフラっと仕事が始まり、7時、8時になってもまだやってるみたいな感じはあるからな。
まあ、メリハリがなくなる問題はあるよね。
うん。
僕は朝は結構集中して仕事して、11時になったらランチに行かなくちゃって言って、シャワー浴びてランチに行くっていうスタイルだったんだけど、
うん、
行かなくても、ランチは行かな、どうせ家で食べるから、もう、ね、シャワー浴びる理由がなくなっちゃったんだよね。
そうそう。
朝。
家出なくていいから着替えないし、シャワー浴びないし、っていうね。
そう。僕、月曜日からずっともう家出てなくて、
うん、
木曜日に久しぶりにシャワー浴びたんだよね。もうなんか気持ち悪くてさ。でもまあ、気持ち悪くても別に平気っていうのはもうずっと何度もやってるので、基本的に平気なんだけど、でもまあ気持ち悪いじゃん、ちょっと。
うん、
二日三日なら楽勝なんだけど、四日目になるとさすがにもう無理でしょうって感じで。
そうそう。
で、もう、一歩も動かないからさ、僕。本当に。だからもう、夜もそのままそこで寝ちゃうし、もうひどいもんだよ。木曜日はもうさ、さすがに、あれでしょって言って、同僚とテニスしようって言って、夕方からテニスすることをしたから、こうちゃんと起きて、着替えて、なんか、ちゃんとしたけど、
そうそう、
そういうのがないとなかなかこうね、難しいね。
僕もそんな感じで、フィットビットのさ、アクティビティトラッカーを見たら、月火水がアクティブな時間ゼロだったから、基本的に家でデスクの前にいるだけっていう感じだったんで、木曜日は一回外出したかな、まあ、買い物に行ったのもあるしっていうのでね。
そう、アクティビティトラッカー的な問題もそういえばちょうど重なってんだよな。僕さ、2月のプレジデントデーの頃、
うん、
に久しぶりに風邪ひいてさ、
うん、
で、ね、久しぶりに熱出したのよ。
あ、そうだったんだ。
うん、あれコロナだと思うんだけど、
実は。
うん、多分、最初の1号だったんじゃないかなと思うんだけど、すっごい久しぶりに、熱を出したんだよね。一日二日寝てたかな。本当に久しぶりに。それでさ、ずーっとこう、4年前の WWDC から、ずーっとこう、ムーブリングを閉じてたんだけど、Apple Watch の。
うん。
それのストリークが止まったのよ。
ああ。
それで1341日連続で閉じてたやつが止まったのね。で、もう朦朧としながらどうしようかな、これ閉じるために頑張った方がいいかなと思ったんだけど、もう、39度ぐらいあったからさ、
うん、
これは無理ですって言って、諦めることにしたんだけど、諦めた後の、で、治った後の、この、閉じなくてもいいっていう、こんなに自由感、解放感っていうの？
あるね。
これは、すごいね。
うん、
これ僕だから3年半、4年ぐらいだからずっと常にこう、あ、やべ、あ、やべってずっとこう時計を見る癖がついててさ、今も時々見ちゃうのよ。あれ、やべって言って。あ、閉じなくていいんだ、ほーってみたいな感じで、もう悪夢にうなされてる感じなんだけど、それがもうね、本当になんていうの、自由になれたね。
まあでも、それと重なっちゃったから、あれだね、もうますますやんなくてもいいやって感じになっちゃうね。
もう何にもしなくなっちゃったね、完全に。うん。立つこともしなくなったな。
ああ、そっか。
うん。
僕もリングフィットアドベンチャーをやってたんだけど、奥さんが友達からゼルダを借りてきたのね。
うん。
ソフトをさ。で、リングフィットもゼルダも、その、オンラインダウンロードじゃなくて、その、物理カードだから、こう、お互いが、 それをプレイした後にやるには、一回こう、ゲームを終了して、カードを抜き差ししなきゃいけないのね。
ちょっとめ
ん
どいね。
うん、結構これめんどくて、それだけでもう、あ、今日はもういいや、みたいなのがずっと続いてて、うん、結構ね、その障壁って大きいなと思って。だから物理カードは貸し借りできるのいいけど、二つ以上のゲームを同時並行でやるのはすっごいめんどくさいなと思ったね。
確かにね。今更ゼルダかって感じだけど。
あ、でもずっとやってたよ。なんかね、ちょっとハマったみたいで、ここ一週間ぐらいはやってないけど、一ヶ月以上はずーっとやってた気がする、毎日。
ああ、そう。
でもゼルダゲームレベル調節がないから、難しいっつって。
そうかね。逃げりゃいいんだと思うけど。
うん、そうなんかね。
うん。あれはだから基本的にうまいことやって逃げる。
うんうん。
っていう感じだと思うよ。なんか戦って勝つっていうのは、うまくなると面白いけど、まあ、うまくならない場合は、ただ上からこう、ずっと爆弾落として、ただひたすらすごい地味にやって、あとは逃げるっていう。
うんうん、
それで別に全然いいよね。まあ、クリアするということになるとなかなかちょっと、うまく、攻撃がうまくならないと、クリアまではなかなかできないかもしれないけど、強くなってくっていう、どんどん先進んでくっていう意味では、もう逃げていけば。
なんかね、そういう感じでやってるっぽい。だから、
うん。
うん、そういうどうしても倒さなきゃいけないのとかが出てきたら、まあ、なるべくそこを避けて、こう次のところに行ってとか、そういう感じでやってるっぽいね。
うん、それで全然、いいと思う。ほとんどそれでいいし。うん、
ねえ。まあでもやっぱり、100% フルでリモートする場合も、朝は起きてシャワー浴びて、なんか用がなくても外出るとか。外出るとね、人に会っちゃうから良くないけど、まあ散歩するとかね。
そうだね。
それぐらいはした方がいいのかもね。
あのね、ズボンを履くっていうのは結構いいっていうふうに思ってるね。
うん、まあそうね、パジャマとか。
僕いつも T シャツとパンツだからさ、
うん、
ずっと一年中寝る時も、誰か人が来る、家に来るって分かってる時以外はズボンすら履かないので、それズボン履くとね、なんかちょっとパリッとするね。
うん、それはあると思う。
まあでもなんかモニター、外部モニターがないと仕事ができないとかってスラックで文句言ってるやつがいてで、会社になんか外部モニター取りに行きたいんだけどって言ったら、会社もシャットダウンしてるからダメって言われて、
うん、
でそれ買ってきてこうリインバースできますかとか書いてるやつがすげえたくさんいて、まあ多分$200-300でしょ今って。
安いからね。
ね、安いから$200-300ぐらいだから、外部モニター買ってきてリインバースすればいいんじゃないって話になってたけど、
うちもなんか最初初日はオフィスにモニターとか取りに行かないでくださいって書いてあったけど、先週今週の真ん中ぐらいの段階で、あと1ヶ月延期するこ、あの、延長することになったから、そう、必要な人は IT にチケットを作ったら、住所、家の住所に送りますっていうことになってた。
うん。
うん。
まあじゃあ、なんか、老人とかの人とかは、まあ会社に行ってなんかいろいろやったりとか。
あるのかもね。あ、まあ、でもオンラインでできるんじゃないかな、それぐらいは。うん。僕は一応ね、なんかその、仕事用のラップトップと、あとこの、オーディオインターフェースが、会社に置きっぱだったから、取りに、昨日、一昨日取りに行ったんですよ。まあでも一応ね、相手はいて、で、ジャニターの人とかは、いましたね。
入れるんだ。
仕事をしてるわけではないと思うんだけど、彼らはもう生活かかってるからさ、仕事ないんで休んでくださいとは言えないんで、あれだね。そういう感じで。あと、あれだ、ランチのケータリングの会社とかもそうなのかな。まあそういうので仕事を立ててる人がいるから、生計立ててる人がいるから、休みでも給料を出してるみたいだね。
でもまあ飯は、買えないでしょ。
飯はね、なくなったから、
無駄になっちゃうし。
そう、その分の予算を、ドネーションに回してるって言ってたかな。だからうちは週2回ランチあるんだけど、まあ、当面の間それキャンセルになるんで、そこの予算を使ってサンフランシスコとかローカルのコミュニティのところにフードをドネーションするっていうことですね。
まあケータリングを普通に会社で提供してるところとか、ケータリングいらないとかってなっちゃって、ケータリングの会社の方は どうしようってことになるよね、それはね。
うん。
いきなり。
そうそう。だうちみたいなさ、会社がさ、うちの会社にはいらないですけど、他のとこに持ってってくださいっていうふうに仕事を発注すればね、いいけども。まあ他の、ね、全部の会社がそうやってるわけじゃないから。
なるほどな。それをちょっと聞いてみようかな。どうして、うん、どういうことになってんのか。まあ、ジャニターの仕事とかもね、まあ、掃除だけ来て、誰も使ってないけど、掃除機だけかけて毎日っていうことをしてるとはちょっと思えないけど、
うん、
まあ、何も使ってないから来なくていいよっていうのは、それはそれで恐ろしいな。
まあ、来なくていいけど、給料は普通に出すようだったら、まあ別にいいと思うんですけど。
まあね、まあね。うん。契約上、普通に払って。
そうそう。
100% 払っても別にいいもんな。だって、
うん、
その仕事に、の、あれによるけどさ、まあ、多くの会社は別に全員がワークフロームホームになったからといって、売り上げが下がるってことは、あんまりなかったりするでしょ？
そうね。
うん。売り上げ的には多分、まあ、その景気に左右されるっていう意味での、売り上げが下がるってことはあるかもしれないけど、ワークフロームホームになったから、なって、プロダクティビティがすごく下がったから、
うん。
ね、売り上げ自体がすごく下がっちゃったっていうのはあんまりなさそうなので、まあ、フルで 100%、補填っていうとなんか、ちょっとおかしいかもしれないけど、
うん。
まあ、長く続かないといいなっていう。でもこれまあさ、続くじゃん？ 1 ヶ月以上は続くでしょ？ 2 ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいは。
そうですね。
こういう感じでしょ、最低でも。
うん。
5月には、5月の半ばぐらいに、どういう状況になってるかっていう感じじゃないの？
うん。そうだと思う。まあ一応、リモートは5月中旬まで行ってたかな。当面はね。まあその間に状況が変わればまた早くなったり遅くなったりはあると思うんですけど。
なんかこう霧が晴れるように急にもう大丈夫になったんで来週からいいですよっていうのはないじゃん。
ないでしょうね。
ね。
うん。
うん。だいぶこう落ち着いて、こうずっと線がこうね、上にこうエクスポネンシャルにこう行ってたやつが止まって、で横ばいにこうなってる、で戻ってきて、で下がり始めたってなって、それが少ししばらく続かないと、
うん。
ダメだよね。
そうですね。
うん。なんかだいぶ先だよね。日本とかは、まだ増えてる側なのかな。
ま
あ、韓国はなんかもうこう、一応こうなんか、差し入り始めてるのか。
そうですね。なんかピークまだ行ってないけど、カーブはこう横ばいになりつつありますよね。
だよね。だいぶこう、横ばいになってる感じに見えるので。
うん。
日本はそもそもすごいテストの件数がすごい少ないっていうのもあるし、
うん、
ずいぶん数字が低いし、まあでもね、なんかデストールもすごい数字が少ないから、
そうそう、
うまくやってるんだろうなと思うけど、
検査数は少ないから、ちょっと感染者数っていうのはちょっと少なく見積もられてる気もするんだけど、
うん、
まあ肺炎とかで亡くなった人の数も他の国に比べると圧倒的に少ないんで、まあそれを反映すると考えるならば、まあまあ、
うまくやってる方だよね、だいぶね。
じゃないですかね。うん。とはいえ結構なんか、その、いろんなとこに、品川とか表参道とかの写真を昨日見たんだけど、めちゃくちゃ近距離に人いっぱいいたからね。まあ全員マスクしたりわけだけど、これでソーシャルディスタンシングになってるのかっていうのは思ったけど。
まああのマスクも、まあまあ、役に立ってるんじゃない？
そうね。
普段みんななんか自分がかからないようにと思ってやってるのかもしれないけど、実際にはあれで飛んでくのをだいぶ防いでるっていう、
うん、
ことになってるはずなので。
その、アメリカはトラベルバンみたいなのがあれしてるけど、昨日とか今日とかの空港の写真とかがやばかったからな。
うん、ダラスの写真見たらすごいことになったし、あれ4時間5時間とか、
うん、
並んでるらしいから、まあ、ほぼ全員で完全に2周ぐらいもう共有してるよね。もう、違う種類になってもうなんか、COVID-20 とか、なっててもおかしくない。
新種。
うん。恐ろしいな。どうすんだこれっていう感じになってるけど、で、どうも聞かれておしまいらしいんだよね。
うん。
どうですか調子は、体調はって、ああいいっすよって言って、じゃあ気をつけてくださいねって言って、そういうそれぐらいの感じで、うん、自分でなんか自宅でちょっと2週間ぐらいあれしてなさいっていう感じでもないっぽいんだよね。
いや
大丈夫かそれでっていう感じだけど、僕のところの会社の人は、中国から帰ってきた人は会社に来るなって言ってたからね、もうずっと、あのなんだっけ、春節、春節でこう中国に行ってたやつが、まあこの辺いっぱいいるじゃん、
うん、
でそう言って帰ってきて、中国の旧正月で中国に行ってて、で帰ってきた人たちは、まあ、会社に来るなって言って2週間ぐらいはワークフロムホームさせられてたけどね、
うん、いやー、このこっから1、2週間ぐらいカリフォルニアとかニューヨークとか、まあ、数字がどうなるかじゃないですかね。
来週じゃない？
うん。
来週末だから1週間後にどのぐらいここから数字が上がってるか、このままの今までのペースでが続くだろうけど、みんなだってね、スクールクロージャーとかも始まったのも始まってないもんね。カリフォルニアでもこの辺も来週からだからさ、
うん、
今週か、今日明日からだからさ、ね、今週はもうずっと普通に言ってたから、それが聞き始めるとかって言っても、まあ2週間とか3週間とかの話だから、来週、今週いっぱいはだからずっと右肩上がりで綺麗にね、上がってくんじゃないの、
ね、
右肩上がりっていうのは、まあログスケールで右肩上がり綺麗に上がってくっていうことなので、エクスポネンシャリーに上がってくので、だいぶひどいことになると思うけど、1週間後、
そう、
10日後がイタリアなので、
うん、なんかそれ見たけどね、
うん、10日後がイタリアのロックダウン、
うんうん、
なので10日経ったらロックダウン、ニューヨークシティは完全ロックダウンすると思うんだよね。
なんかイタリアとかスペインとかの増え方と、そのカリフォルニア、マサチューセッツ、ニューヨークとかをこうプロットしていて、まあ、まさにその初めの段階に今合ってるんですよね。まさしく合致していて、このままのペースだから増えるとそういう風になっちゃうっていう、
うん、まあなるんじゃないのうん、しょうがないでしょそれは。
まあそうだろうね。でもアメリカみんな検査するのかっていうのが、
いや検査できない。だって検査キット、カリフォルニア CDC から送られてきた検査キット、そのままじゃ使えないって言って、
うん、
なんかプリンター送られてきたけどインクは入ってませんでしたとか、そういうのに近いって言って、
うん、
知事の人文句言ってたからさ。なので検査できないんだよしたくても、
うん、そうだよね。で検査するのもあれでしょ、なんかもうクエストとかラブとかそういうもう決まった会社だけに許可していて、でなんか数字とかも出すなみたいなことになってんのかな確か。
ああそう、
あのテストした総数を出すなっていう話になってる気がしたな確か。
うーん、なんだそりゃ、
まあ、まあペンスとかがやってることだから、まあ
そうね、
邪悪でしかないんだけどね。
まあむやみに検査をするなっていうのはまあわかるんだけど、
うん、
角度を上げるっていう意味ではね、本当にこうちゃんと熱が出てるとかそういう人をやっていかないと意味がないっていうか、あれだけど、そもそもだけど、あの呼吸器が足りないっていう問題があって、足りるのかっていうふうに FOX ニュースでこう言われててさで足りてるのかって言って質問に対して、頑張って全てやってるから大丈夫、足りてるのかって言って、足りてるっていうふうに絶対言わないんだよね、だから足りてないからうん、だからトランプ政権はすげえ頑張ってるっつって。だからもう問題ないみたいなことをずっと言っててさ。で、問題がないかあるかはこっちが考えるので、人工呼吸器数見通し的に足りてるのかって言って。絶対そこは答えないっていう。
うん、
全然足りてないんだけど、実際に。いや、足りてないからどうすんだって話になってんだけど。
CNN とか FOX ニュースとかを見てこう、学んだことは、こう、イエス・ノーのクエスチョンに対して、ルックっていう風に答えるっていう
まずルック
まずルックっていう話をそらすことだよね。
絶対答えないもんね、イエスかノーで。質問する側もさ、イエスはノーって言ってんだけどね、うん、毎回絶対イエスもノーも言わないんだよね、
ルックって ルックはイエスでもノーでもないし。
まあ、政治家の答え方って感じだけど、もうみんなそうだもんな、本当に。うん、どうしようもないなと思うけど。
あと最近覚えた単語は、フォードだな。
ああ。
買い占める。
買い占めね。うん。
まあ、こんな時しか使わない単語だけどね。
そうだね。フォードとベンティレーターは最近よく見て、なるほどなと思って。まあ、字面で、まあまあ、なんとなくわかるじゃん？自分は使わないし、逆にこう言われた時に自分からうまく、自分から出てきた単語じゃないから、最近知った単語といえばそうなんだけど、まあ、言われたら意味がすぐに、ほうってわかるから、あれだけど、うん、そんな時しかもう使わないっていうかね。
そうそう。この COVID-19 っていうのが、COVID が大文字だっていうこともあって、ジェラチケットの番号に見えるっていうのが、ツイッターでバズってましたけど。
うん、ジェラチケットでしょだから。
だよね。
と思ったんだけど、あ、なるほど、ジェラチケットから来てるんだ、これ、と思って。
なんかもう、社内のメールとかも、COVID-19 っていうのがリゾルブしたら、みたいな感じで、まさにジラみたいな感じで使われてるから。まあなんかでも、扱いやすい気はするよね。今までのさ、なんかスワインフルとか、SARS とか、番号がついてるからなのかもしんないけど、結構キャッチーというか、使いやすい気がする。
そうね。あれ、コロナウイルスって全部コロナウイルスなんだね。だから SARS とかさ。
そうそうそう。
あれも全部ね。
普通の風邪もまあ言ったらそうなんでしょ？
え、普通の風邪はコロナウイルスじゃないでしょ？
あ、そうなの？なんかそういう話も聞いたけどな。
あ、そうなん？なんか SARS とかあの辺の昔流行ったなんか恐ろしいやつらもコロナウイルスっていう。
前の SARS が、だから今回のやつは SARS-COV-2 ってやつで。
うん。
で、今まで、まあ1ってやつも多分だからあったんですよね。だそれが前の SARS なのかな？わかんないですけど。まあだから、でも今回のやつでまあコロナウイルスの名前はまあこの種類のやつっていうのになっちゃいましたけどね。
ね、次のコロナウイルスが来たらどうすんだろうね。みんな勘違いしちゃうじゃん。またコロナウイルスが来たって、あ、前回のやつかって。
そうそう。
思っちゃうじゃん。
いや、次はだから COVID-21 とかになるわけじゃない。
ね。
そうそう。あ、でもだからそうか、ウイルスの名前が、と、病気の名前で違うんですよね。
そうそう。
定義が。そうそう。
まあ、100年に1回ぐらいのパンデミックっぽいので、
うん、
まあ、いろんなことが、まあなんか、前例からよく、自分の知ってる経験上の前例からはこう導き出せないっていうかね。
そうそう。
歴史をこう紐解いてどうしてたかっていうのを見ないと、前回のスペインフルの時こうしてた、してたっていうのを読んで、なるほどなっていう感じだけど。
うん、WWDC も。
WWDC ね、どうすんだろうね。もうただ見てるだけなのかな、普通に、キーノートとかも。
そうですね。
でもまあ、行かない人にとって同じことじゃん。
うん、今までのね。
うん、でもジャケットとかもらえないのどうすんだろうな。
まあね。
あれ、確か1500ドルか1600ドルか忘れたけど、払うとジャケットくれるっていうシステムだったはずなんだよね。
高い、高いジャケットだけど。
高いジャケットだけど。で、しかもなんかね、今三の瀬でやってるじゃん。この何年か。あれだからもう実はいらないんだよね。あれサンフランシスコでやってたから、あったかいフリースのジャケットが必要だったんだよね。さ、6月にみんな来るからさ、あったかい春かもうすぐ夏ですよっていうような、なんか薄着で来るんだけどさ、
うん、
サンフランシスコめちゃくちゃ寒いからさ、みんなこう、ね、外に行く服がないっていうんで、あれを配るとみんな安心してそれ毎日着てこれるっていう。
うん、
でも、サンノゼはそんな寒くないから、6月の頭はもう全然。
そうね。
いらないっちゃいらないんだよね。
まあ、今年だから、Google I.O. とか WWDC は、オンラインオンリーになるっていうんで、ことですね。
うん、
まあ、発表とかはさ、まあ、全然いいと思うんだけど、それで。キーノートで拍手する人が必要だっていうのはあると思うんだけど。
うん、そうだね。そう。
誰が拍手するんだろうねっていうのはあるけど、ね。
社員がクリックするんじゃないの？音が鳴るように。ワークフロームホームの人がクリックして、音がバリバリバリバリって鳴るように。
ね。
するしかないだろうね。でもそれだったらもうさ、録画でいいじゃんって話になりそうだよね。
うん。
そのまま、生でやる必要なくないっていう。
まあね。
うん。録画しといて、それを流せばいいだけっていう。
うん。
まあ。ラボがさ、 ダブダブはさ、ラボがあるからさ、それがなくなっちゃうのが結構残念な人が多いのかもしれないなと思うけど、直接質問ができるからさ、
うん、
自分のコート見せてラップトップでこう一緒にデバッグしてとかね、バグをこう紹介というかバグをこう報告して自分の目の前で再現してこういうバグがあるから直してくれって言ったりとかっていうのがラボの利点だったんだけど、
うん、
それ会えないとできないから、
オンラインだとちょっと難しいですかね。まあそのフェイスタイム的なので質問をするみたいなのはあるかもしれないけども、
うん、でもそれの権利に1600ドル出せって言われたらなかなか出す勇気がなかなか持ちにくいよね。
うん、
自分の番が本当に来るのかどうかも分かんないし、よく分かんないし、まあどういうシステムで今回やるのかよく分からんけど、
うん、
6月、うん、6月な、6月だとまだ余韻もというかあるだろうし
ね、
うん、そんな、まあ、ダブダブなんか、まあ、大したあれじゃないけどさ、オリンピックどうすんだよ。
オリンピックね。
やるの？
いや、どうなんですかね。中止っていうことは考えてないっていうふうに、委員長の人が言ってた気がしますけどね。
さすがだな、
うん。
玉砕。
あの人はだってもう残りの人生かけてるって自分で言ってたからね。これやったら俺は死ぬんだぐらいの勢いだった気がするけど。
ああそう、もうそれ戦争中にやっといてよ。
そう。
それ。
でもなんか、今週聞いた話では、1年後に延期するみたいな話も出てるんですかね。
まあ延期でももしやることになったら、まあ、それの経済、まあすごい経済的なダメージはあるにしても、一応少しは、取り返せるんじゃない？やるんだったら1年後でもできるのかどうか知らないけど、
それこそ無観客とかでやっちゃうと、まあ東京的には経済ダメージは相当でかいですよね。
そうだね。
あ、まあでもストリーミングしてアメリカの放送局が買ってくれればそれで回収、 IOC はそれで回収できるのか。
うん、
でも東京の側はなんだろう、競技場とかホテルとか作ったのに人来なくてってことにはなるよね。
そうだね。だったら1年後にもうやってくれた方が、
うん、
まだ借金取りに、ああ1年後に、1年後に返すんでお願いしますって言って言えば、言って待ってもらえれば、
そっか
ね、一応回収できるけど、無観客にしちゃうと回収できないからね、一切。
そう、
そういう人たちはそれは死ぬしかなくなっちゃうね。
うん、
うん、まあ経済的にっていうのもあるけど、まあ選手がね、このタイミングしかもう人4年に1回だからさ、人生のピークがこの4年以内に入ってるっていう人は、ここでオリンピックがなかったら自分のねピークが出せないわけで、取れたはずの金メダルが取れなくなっちゃうっていうのは、
まああるだろうね。
それは結構厳しいじゃない。
うん、まあそれこそ10月とかにやっちゃえばね、東京が暑すぎる問題とかの解決にもなるけど、まあもう表立ってそうするとアメリカの放送局が買ってくんないからダメだっていうふうにもう言っちゃってるからね。
そうだね。もう NBA とかが次のシーズンが始まっちゃったりとかすると、
うん、
そんなオリンピックどころじゃないんでね。そもそもオリンピックなんてそんなにそんなに興味がないんで、アメリカの人は。
うん、バスケットボールとかの代表、アメリカ代表も出れなくなっちゃうし、
うん、
選手がね、
うん、まあオリンピック用の施設とか、まあなんかそのホテルだったりいろんなところで経済的にこう考えてた人たちはとんでもない打撃になるだろうけど、まあ世界的な打撃になるよね。だってイタリアこれの完全崩壊じゃん、
うん、
でこれスペインがあと4日ぐらいでイタリアになって、でその次にフランスもイタリアになるって言われてるから、あ、だから来週だからスペインとフランスが今日のイタリアみたいになっちゃうんだとしたら、もうこれは本当に大変だよね。
うん、
経済的なダメージが。
そうね、我々みたいな漁業の人はいいんだけどさ、
うん、そうなんだよね。
みんな漁業になればいいんじゃないのかな。食べ物とか医療とか以外の人は。
まあね、散髪とかも別になんかアバターでいいからね、実際みんな。
うん、うん。そうだ、外出なきゃいいんだったら、髪切んなくてもいいし。
そう、自分のアバター買って、なんかこういう髪型にした最近って言って。
ねえ。
うん、やればいいんだけど。
でもミュージシャンとかすごい大変でさ、ライブとかもみんなキャンセルしてるし。その分なんか YouTube とかでみんな無料で公開してて、見れんのありがたいけど、無料で見てしまっていいのだろうかっていう。
売りゃいいのに。
金をね、払わせてくれっていう感じだけどな。
うん。
そうそう。スパチャとかね、あの YouTube のお金払うやつあれば、払うのになっていうのはあったけどね。
だからなんかストリーミング主体になってさ、そこはもうただの、何?宣伝で、実際にはこうアリーナに人を入れて、なんとかするっていうビジネスモデルはちょっとこれはもうできませんっていうことにするしかないよね。昔みたいにこう一曲いくらで売ってくっていう
リスクだよね。まあだからそれかそのライブ配信を無料じゃなくて一人1000円とかでやっても1万人とか見ればね、まあそれでもいいだろうし、
うん、まあそうか、ストリーム、ライブストリームっていう手でやるか、うん、
そうそう。
それか、まあ、ネットフリックスに全部買ってもらう。
ああ、そうだね。宇多田ヒカルとか、コンサートのやつありますからね、ネットフリックスに。
ああ、そう。
うん、ありますよ。あれ、アメリカでも見れたはずだけどな。
ああ、そう。宇多田ヒカルなんて、ネットフリックスで見れたんだ。
うん。
最近は僕はあれだよ、嵐ズダイレ見てるよ。
見てる。
見てる。
あの、急には入ってるんだけど、まだ見てないな。
ああ、そう。4つ、エピソード4まで出てて。
うん。
昨日4まで追いついてみたけど、これは去年でよかったなって思うね。
ああ。
これ今年だったらキャンセルになっちゃったりとかしたら、タイミングこうずれてたら、こう全滅でいきなりできなくなったとかしたら、もう、この松潤の頑張りを見てるとね、これは成功したんだろうけど、知らないけど、成功させないと本当にっていう。
あれって何?去年のやつをドキュメンタリーでやってるってことなの?
そう。
うん。
なんか、だから解散じゃねえか。休止?活動休止をするっていう。だからあれ不思議なんだよね。どの段階から、だからネットフリックスが、この最終的な、こう、何?あの、シリーズとして、こう、絵を描いたのかっていうのがよくわかんなくてさ。
うん、
だって、まず何活動休止 しようと思うんだけどって言ってネットフリックスに行くわけないじゃん、
うん、
誰にも言ってないのにネットフリックスに行ってさ、活動休止するから、あの、ドキュメンタリー一緒に作んないってさ、
うん、
そう、もしそうだとしたらそれはすごいけど、そんなことねえだろうと思うんだけど、だどの段階から撮り始めてて、とかね、どこでこれが活動休止のあれになってるのかわかんないけど、何リアリティショー的な感じでさ、一人一人がなんかちょこちょここう、一人だけで、なんか回想したりする感じのことも結構あるのよ。
うん、うん。
ああ、思ってた、こう思ってたって。自分とスタッフ以外誰もまだ知らない中で、こうね、先に進んでいかなきゃいけないっていう感じのこと言っててさ。だいろんな人がまだ休止するってこと知らないんだけど、休止するっていうことが、だからカメラの前でこう一応言われてて、それで、いろんな計画を立ててるっていう。感じなんだけど。あれだから最後なのかどうか知らないけど、去年やったライブの、を作ってくところで。だから僕が見たエピソード4は、一応だからその、20周年ライブが始まったところかな。
うん。
うん。札幌かどっかだったけど、確か1日目、初日が。その初日が終わって、って言ってところまでだけど、まあ、ほっとしたって感じだけどね。
うん、
見てて、僕がほっとしてどうすんだったから、もう終わったことなんだけど、見ててもうこう、ほんとこうドキドキしながら見てるからさ、こう頼むよ、大丈夫かと思って、頑張れます、じゅんと思いながら。
小出しにしていくやつだよね、その、一気に出すんじゃなくて。
そうそうそう。
毎週1エピソードみたいな感じでしょ、
うん、どういうペースなのか全く知らないんだけど、
うん。
うん、そうだね。4つまでしかないけど、まだ続くから、いつまで、何話まであるのか知らないけど。てか、なんでああいうことをしたんだろうな。珍しいよね。そんなあんまないじゃん、ネットフリックス的に。
そのドラマとかだたまにあるけども、ドキュメンタリーっぽいやつだと、基本は一気出しですよね。
そうだ。ドラマでもそんななくない？いっぺんに出ない？
なんか。
シーズンは出ちゃうでしょ。
いや、てかもう日本のやつは結構ね、そのテレビ的な感じで週1エピソードみたいなのたまにあるよ。
あ、そう。
うん。まあ、ネットフリックスも実験してんじゃないですかね、やっぱ。どっちの方がエンゲージが高いかっていう。
まあ、そりゃそうか。
うん。
特にまだ日本だとまた全然こう客層というか、カルチャーが違うから。
そうそうそう。
っていうのもあるかもね。まあでもこれはいいよ。すごい、もう次のやつ早く出ないかなと思って。
そっか。まあまだそんな出てないしね、エピソードが。
まだ4つだから。
うん。
うん、まあ曲がこう流れて、知ってる曲がいっぱい流れるからさ。それが、ああいうやつはいいよね。
確かに。
うん、歌ったりとかいろいろしてて、練習してる風景とかでも結構、曲順決めたりとか、そういう舞台裏がこうずっと見れて。うん。これなんだ、こんな頑張ってたんだ、行けばよかったなと思っちゃったね。行く予定はもちろんないんだけどさ。そもそもさ。知ってる？嵐って。
知ってるよ。
聞いたことある？曲。
あるよ。うん。
いい曲結構あるんだよ。
うん。
ああ、そう、知ってるんだ。
うちの奥さんは結構好きだと思うよ。
ああ、そう。
うん。
うちの奥さんは嵐っ子だからさ。
嵐っ子なんだ。
嵐っ子だから。もうずーっと昔からなんか車一緒に乗ると聞かされるっていうのをずーっとやってて。
ああ
僕はそういうのっていうかさ、まあなんかアイドル系とかもそもそも好きじゃないし、なんか自分で作ってる歌を歌ってる人以外はそもそも好きじゃない、基本的にね。
うん、
まあなんかパフュームみたいにさ、こう、何？全体がこう、なんていうの？こう、自分たちで、まあ、曲を書いてるやつもあるだろうし、そうじゃないのもいっぱいあるだろうけど、あれはなんかさ、バンドって感じじゃないじゃん、
うん、うん。
ね。それは、あれはなんかプロジェクト的な感じでさ。
そう、作品的な感じだよね。
そう、作品的な感じだから、あれはまた別枠として僕は好きなんだけど、うん、基本的には、その、な、ヒゲダンとかさ。
はいはい。
まあ言ってたけどさ、そういう人たちみたいに、自分たちで、自分たちの曲作って、自分たちで歌ってるっていう。
うん。
人たちが、まあ、好きだからさ、歌が上手い、下手は別にしてね。
うんうん。
だから誰か、こう、歌を作って売るのを、商売にしてる人たちが作ったやつをただ歌ってるだけみたいなのさ、アイドル系のやつとか、基本的に興味がないんだけど、嵐は歌が上手いんだよ、結構。
うん。
まあ、歌が上手いっていうのは、まあ、大野くんが歌が上手いってことなんだけど、歌がこう、聴いててすごくこう、いいからさ、上手いな、こいつ誰って言って、それからもう何年も聴かされてるんで、
うん、
知ってる曲がまあすごく多い。で、まあいい曲もいっぱいあるんで。なのでこう見てて。なんで僕こんな詳しいんだろうな、こいつらにって思いながら。日本のテレビも一切見てないしさ。ね、あれなのにさ。まあ、伊予島でこうニノを見てからは結構、一人一人がこう、区別ができるようになったっていうか。ああいうの難しいのはさ、誰が誰かわかんないじゃん、基本的に興味がない人はさ。
うん。
うん。で、伊予島で、こう、ニノが出てて。で、それで見て。その前はなんか、なんだっけ、木更津キャッツアイとかでさ、翔くんとか出たんだけど、その時は全然、ね、興味がなかったっていうか、知らん、こいつは別にどうでもいいなってずっと思ってたんだけど、その時は。まだ、昔から見てる人がいっぱいいるんで、結構こう、楽しく見てるんだけどね。
なるほど。
うん。おすすめだよ。
F1 のドキュメンタリーを見てて。
ああ、もう始まってるあれ。
始まったシーズン2。
あ、そう。
うん。
F1 いきなり中止してるじゃん。
いきなり中止だから、来年、シーズン3来年あったとして。
どうすんだ？
エピソード1は、この、ね、キャンセル騒ぎになったら、それはそれで面白いんだけどね。
まあ確かにね。うん。確かに。
いや、そのね、先週っていうか前回もこの話ちょっとしたんですけど、F1 のドキュメンタリー、ドライブトゥーサバイブか。何が面白いかっていうのは、その、ダメなチームとかの会議とかを見てると、本当にファイアーフェスみたいな感じで。
なるほどね。
今回のやつは特にそうだったのが、その、ハースっていうアメリカのチームが、イギリスだからどっかのスポンサーを取ったんですよね。すごい大きな。なんだけど、チームが負けが込んでいったら、そのスポンサー降りるとか言い出して。
なるほど。
で、金がないとか、で、今回、 このドライバーが、その何、エンジンが良くないって言ってるから、でも3月にはすごいいい成績出してたじゃないか、みたいな感じで、じゃあ3月の車体に戻すかっていう話をしてたりとかして、もうなんかね、こう、泥沼なんですよ。で、もう去年のシーズン見てるから、結果どうなるか知ってるんで、これ、こう、でも見てるけど、この後絶対また負けるんだよなっていうのを見てるので、そこがね、そのファイアフェスティバル感がありますよ。
おー、なるほどね。まあだから、ファイアフェスティバルはだからさ、あいつらだけの問題じゃないんだよね。多分。あれはもうね、あちこちにある問題なんだよ、多分。あれは本当ひどいけど、あいつは本当にひどいけど、でもああいう、大なり小なりああいうことですっていう、気はしちゃうよね。
うん、あの、ファイアフェスティバルのやつは一番面白かったのは、あの、キャンセルする前日かなんかのオールハンズの Google ハングアウトの録画のやつかな。
あれね。
あれが一番面白かったな。
あれは面白かったな、確かに。あいつだけど、あのカリスマ的、カリスマぶってたやつは、なんか、あの、裁判とかしてたけど、なんか、こう、消しかけてたやつはさ、続けてるわけじゃん？
ラッパーね。
ラッパーのやつが。
あいつ一番悪いよね。
あいつが一番悪いでしょ。音亀なしかお前はっていうね。反省もないし別に。
そうそう。
すさまじいなっていう。
でも、そう、だから F1 はね、キャンセルが決まったのが、オーストラリアグランプリのプラクティスの1時間前だったかな。
1時間か、すごいな。そこででもやめるっていう。やめるのって判断難しいよね。
難しいと思う。
損切りだからね、基本的にね。
そうそうそう。まあ一応オーストラリアグランプリでやってて、ビクトリア州だったかなんだかの、その政府から中止すべきなんじゃないかっていう勧告みたいなのがまあ出て、あとまあそれ、まあそれが最終的な決定打になったんだけど、まあ実際はあれですね、そのマクラーレンかなの一つのチームが、あの、確かクルーのそのスタッフの一人がポジティブだったんですよね。うん、まあ、それが、まあ、一番大きい原因だったと思うけど。まあ、それが前日に分かったっていうんで。
まあ、ポジティブな人がいたっていうことは、その人だけじゃない可能性がもうすでにあるもんね。
あるある。
続けてたら、今、実はポジティブになってない人たちも含めて全員ポジティブになる、なっちゃう確率が上げるだけだから、
うん、
全員もう自宅謹慎してくれっていうふうに。言う以外本当はないよね。一人でもいるって分かったら。
うん。はい。最初に言い忘れましたけど、今日は家からやっていてね、この家に引っ越してから、家でポッドキャストするの初めてなんですけど。
あ、そう。初めて？
その、今まではずっとオフィスに行ってやってたんだよね。
うん。
だからオフィスもう閉まってっから、まあ今日は家でやるかと思って、今ベッドルームをミニスタジオにちょっと改造して、やってますけどね。
うん、別に音はこっちから聞いてる分には。
うん。
特に。
そうね。あの、ベッドルーム服がいっぱいあるから、反響はそこそこ抑えられてると思う。壁がコンクリートなんで本当は反響がすごいんだけど。
うん。
まあ服があるから割と大丈夫かな。
ああ、そう。こっちから聞いてる分には、うん、全然。
あの、ブームアームを買って、広島さんちもあると思うけど。
ある。
うん。これは非常にいいね。
そうね、
邪魔だけど、うん、普段邪魔だけど好きなところにマイク持ってこれるからいいんですね。
ちょっと動かすとなんかあのバネが動くと音がしない？
それする。あと手が結構当たるかな。さっき当たっちゃったけど、
うん、それがそれだけ気をつけとけばっていう感じかね、
うん。
まあ、でも家でできるんだったら
そうね、
楽っちゃ楽じゃないの分かんないけど、
うん、まあ今までより会社行くより楽かな。ただまあ同居してる人がテレビ見れないとか文句言う可能性が非常にでかいですけど。
ああ、そう。
うん、まあヘッドホンで見てるかもしれないけどね。
本でも読んだら？
そうね、本でも読んどけっていうのはあれですけど、
うん、それか次のポッドキャストの企画をこう紙の上でやるとかね。
ああそうね。やってるからね。
うん、うん、そう、紙を使ってどうとかっていうのは、あんまりやんないかな、最近。あ、そういえば、それでも出した。オルタードカーボン見た？
あー、シーズン2まだ見てないですね。1話見たけど。うん。
あ、そう。僕もまだ見始めて、エピソード4かな？
うん。
4が終わっ ったところで次が5ぐらいなんだけど、紙を使ってこう、何こう、メモを取ったりとかするシーンがあってさ。
うん。
それがこうなかなか、なるほどなってちょっと思ったね。
どういうこと？
AI だからさ、AI 前回の、何あの時代の話じゃない？
うん。
だからさ、メモをさ、紙に取るっていうのはさ、こう時代背景的にもうない、なくてもおかしくないじゃない？
うんうん。
なんだけど、ポストイットにこうメモを書くっていうシーンがすごい、こう あって、エピソード3とかぐらいだったかな、忘れたけど、どっかであって。で、ああ、まあ、この時代でも、ポストイットっていうのがあるのかな、本当に。だ基本的にさ、サイファイってさ、現時点での常識からはさ、完全にこう、自由にはなれないじゃない？
うん。
想像してる範囲を超えるようにすごく努力をしてるけど、なかなかこう、想像を超えるのは難しいというかさ、
うん、
想像の戦場の向こう側にはみんな行けるんだけど、ね、昔からと言われてるようなこととかあったりとか、まあやり方わかんないけど、タイムスリップだったりとか、そういったことは簡単にこう、プロットにできるけど、それ以外のことはなかなかね、
うん、
こう、常識からこう、なかなかこう、超えられないというか、昔のだってさ、1900年代、1990年代だから20世紀のサイファイではさ、なんていうのこう、いろんなこう、かっこいいインターフェースのものとか出てくるけどさ、すべての人がスマートフォンを持ってるっていう未来はないわけじゃん。
うん。
ね、そこは想像にないからさ、まださ、すごいことになってるっていうふうにこう思ってるだけでさ、ね、実際にこう2010年の常識みたいなやつはやっぱりその時にはないので、なかなか厳しいというか、だから何未来の話なのにフロッピーディスクができた、出てきたりとかさ、
うん、
するじゃない。すごいこう宇宙とかに行ってるのにさ、データ渡す時にさ、3.5 インチじゃないけど、1インチぐらいのフロッピーディスクをカチャって渡してそれでやるみたいなさ、小さくなってくっていう方向ではこう、想像はしてるんだけどさ、
うん、
ね、テラバイト的なデータをなんかこう、ワイヤレスで渡すみたいなことはまだその時点ではこう常識というか想像の範囲に入ってないので、ね、だから昔のサイファイ見るとその時の常識の限界が見えるっていうかさ、
うん、
すごい先に行ってるつもりなんだけどね、なんかワイヤレスじゃない、ワイヤレスが当たり前になってるっていうのがまだ分かってないので、その時は、
うん、
とかね、ポストイットなんだなーと思って、これもだから実際に100年後とか200年後の人が100年前、200年前のサイファイ見たときに、ポストイットを見てどう思うんだろうなっていうね。
それはあるね。
うん。
ちょっと思い出したけど、同僚の人がね、別にその、コロナウイルス関係の症状は出てないんだけど、まあなんかいろんなその、不安とかストレスとかで、ちょっとこう、気がめいってるみたいな。メンタルがやられてるみたいな感じで、その、ワンメディカルっていう、なんて言うんですかね。その、オンラインでいろいろ相談できるネットワークがあるんですね。オンラインだけじゃなくて、まあ実際にクリニックもあるんだけど。
あるで。
それ、まあうちの会社はみんな、ベネフィットの中に入ってるんで、PPO のプランで、その、やってる人は、そのワンメディカルも使ってるんですよ。っていうメッセージを送ったら、そのバーチャルアシスタントみたいな、とりあえず返事を返してくれるボットみたいなのが多分あるんだけど、
うんうん、
それが返事返してきて、こうなんか今確かにその、いろんな状況で不安でしょうから、こういったクリニックがここに近くにありますんで、ここに行ってみたらどうでしょうかみたいな、調べるのはここでできますよみたいな、まあとりあえずテンプレートの返事みたいなのが返ってきたらしいのね。
うん、
なんだけど、この状況でこう別に症状がないのにクリニックとかに行ったら、まあ他の人が感染してるかもしれないからむしろ良くないじゃないですか。
そうだね。
っていうのをまあ彼女は言っていて、でなんかそれを考えたら、こうボットがこうなんか人間に見切りをつけて、こう人類を破滅させるためにそういう間違ったインストラクションを投げてるんじゃないかっていうのを一瞬妄想してしまって、
あえてね、
うん、
分かってはいるんだけど、あえて分かってないふりをして、
そうそう、
外におびき寄せてるっていうね。
そういうダークなことを妄想してしまいましたけどね。
いずれはそういう時代が来るかもしれないけど、
うん、
現状ではそこまでは賢くなさそうではあるよね。
うん。
うん。だいたい if パンデミックって書いたことないもんな。まだそこまでは、ね。
うん。
パンデミックは滅多に起きないからね。
パンデミックっていうボードゲームがありますよね。
あるね。なんかあのさ、パソコンでできるんだったかな。昔なんかフラッシュかなんかでゲームでやったことあるんだよな。なんか。それで自分でこうウイルスかなんかこう選んで、こういろんな何設定を入れていくとさ、どんどんどんどんこう戦っていけるって、戦ってこう減らしていけるとこと広がっていくとこがあって、
うん、
ちょっと間違えると一瞬で世界がもうパンデミックになって人類は滅亡しましたって終わっちゃうゲーム。
そうそう。
うん、昔あったけど。あれボードゲームでもあるんだ。
うん、ボードゲームはありますよ。ボードゲームの場合は、普通って4人とかで例えばプレイしたら、4人がこう別々に戦うじゃないですか。なんだけど、パンデミックの場合は4人がチームとなって人類を救うためにこう協力して戦っていく。で、失敗すると、人類が滅亡して終わるっていうやつで。
ああ、なるほどね。設定がだからそういう風に広がっていく方向でサイコロ振りながらどこで止めていけるかっていうので。
そうそう。
あれするんだろうね。
だからみんな協力するっていう感じになる。まあそこが面白かったんですけど、なんか何回かプレイすると、絶対最終ターンで決まるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、だから多分すごいゲームバランスものすごく緻密に作ってあって、普通にプレイするだけでもすごい、こう、ギリギリの勝負になるようになってるっぽいですね。
なるほどね。
うん。
まあこれはだけど、まあ先進国、もそうだし、イランかな？イランがひどいことになってんのかな？
イスラエル？イラン？
イランじゃないかな？
うん。あれか、記者会見してるときに、咳してた人が。
そうそうそう。確かイラン。イランもなんかひどいことになっていて、イランとかは、アメリカはこう、何、サンクションって。輸出制限っていうの？
はいはい。
とかしてるからさ、経済制裁か、
うんうん。
経済制裁とかしてるからさ、そもそも。だから、こういうのがなくても大変なわけよ。
うん。
いろんなものがこう、手に入らなくなって、アメリカの制裁のせいで。ってなってるから、これは続けちゃダメでしょって言ってるんだけど、まあそんなのは、もちろん、トランプ政権的には、関係ないっていうかね。
うん。
あれなので。余計にひどいことになってて、まあ物資がいろいろ足りなかったりとか、なってて、イランは確かひどいことになってて。まああの辺はだからイランがひどくなって、イスラエルとかイラクとか他の国とかにどういう影響があるのかよくわかんないけど。
うん。
まあ基本的には飛行機で飛んでくんだよね、みんなね。
うん。
もともとだって中国とかなわけでしょ？ね、だから中国にこう仕事で行く人が多い、このベイエリアの人とか。まあ実際あれだもんね、最初この辺に出たのサンタクララカウンティだからさ、この辺のシリコン企業が中国からもらってきたのが最初なんじゃないかなって思うけど。
うん。
そっちが、だってサンフランシスコの方はまだそんなケース多くないでしょ、多分。
うん、今んとこまだいくつだったかな。そんな数ではなってないですよね。
でしょ？だからパラルトから下がサンタクララカウンティなんだけど、この辺は。サンノゼとかあっちの下の南の方がね。だから、ここが北で、ここから南のサンノゼの方はみんな、ここが多分一番多い。真っ赤っかになってて。
うん。
どこまで続くのか知らんけど。
ねえ。まあ、ポッドキャストは会わなくてもできるんで。
まあね。
いいですよ。
ずっと咳しながら。
広島さん、声がでかいからさ、
うん、
喉張りすぎなんだよ。
ああ、そう。
うん、
じゃあ、もっと小さい声で話した方がいいかな。
いや、全然いいけどさ。咳き込むまで張る必要はないっすよ、
うん。まあね。これな、本当にもうどうすんだろうなと思うけど。でさ、なんかこう、いろいろとさ、いっぱいこう、何アニメーションでこうさ、こう、ソーシャルディスタンシングをするといいよっていうのを説明するためにさ、こう点がいっぱいこう動いててさ、 一人の人が感染して、それがどんどん広がってくへ。で、みんながこう動いてなくて、感染がすっごい遅いっていうさ、
うんうん、
こうなんかアニメーションみたいなやつがこう、あちこちこういっぱい出ててさ、で、いろいろとこう、現状をこう説明するための、こう現状とか、その、どうするといいかってことを説明するためのアニメーションだったり、いろんなものが出てて。で、それ子供に昨日見せてさ、だからこう、いろんなとこに行かない方がいいんだよって言ってたんだけどさ、二人とも今日朝から出かけててさ、自分たち関係ないっていう前提になってるのか。子供、ティーンの人たちはなんかね、ただの風邪だったり、全く症状が出ない人も結構多いみたいだからさ。まあ、さすがにこう自由にどこにも行ってるってことではなくて、いつも一緒に遊んでる友達の家に行くっていうだけなんだけどさ。だからまあ、無差別にいろんな人に会いに行ってるわけではないんだけど、まあ、これを完全にこう、なんていうの？もう家から一歩も出るなっていうふうに。いつも昨日も一昨日も一緒に遊んでたその友達の家にも行くなっていうふうになっていくのかね。どうなんだろうな。そこまで、そのぐらいまで厳しくする話なのかなとかね。
うん。
で、車でこう送り迎えするからさ、行って、ドア2ドアでその人の家のドアの前に下ろして、とか。うん。で、向こうの親と会ったりはするんだけどさ。
うん。ねえ。サンフランシスコは都市部だから、ここがもっとケースが増えてきたら、ロックダウンしたりとか、公共交通止まったりとかはまああるかもしれないですよね。
電車動いてんの？
うん、今は全然普通に動いてるっぽいですけど。
電車はあんま良くないんじゃないの？
うん、電車とかバスとかはね、ちょっと触るとこも多いし、人も多いしね。
でも日本も電車止まってないよね、別にね。
電車めちゃくちゃ混んでる感じだったけど。まあ、その新幹線とかはめっちゃ空いてるみたいだけどね。みんな使わないから。
普通に山手線とかも人いっぱい乗ってそうだけど、うん、それでも大丈夫な？
いや、良くないとは思うんだけど、まあ、みんなマスクしたりとか気をつけてるんで、こう、アウトブレイクは避けられてるみたいな感じなのかな。まあ、わかんないですけどね。
すごいな、そんなんで一応、スローダウンできるっていう、だとしたら。
うん。
それもすごくない？
いや、すごいと思う。
もう無駄にみんながマスクしまくる文化がすごい生きてるというか。
そうね。まあ、花粉症の時期でもあるし、みんなしてるからね、基本的に。
それが、こうそうしてるんだとしたら、それはそれですごいことだけどね。
うん。
だって、基本的にはだからさ、症状が出てない人たちが、ね、スプレッドしないようにしなきゃいけないわけじゃん？
そう。
症状が出てないけど、ポジティブな、本当はポジティブ。分かってないだけでポジティブな人っていう人たちが、マスクをするということは意味があるけど。でもそれをやるためには、もう無差別に無駄にマスクをしまくるっていうのが。
そうですよね。
逆にいいっていうふうになる、なってるんだろうね、日本はね。
うん。
関係ない人も含めてみんなマスクしてるでしょ、多分。
そう。
でもそうしないと分かんないもんね。
こっちでは、その、症状がない人は別にマスクしなくてもいいってなってるけど、
うん、
まあ潜伏期間もあるし、若い人とかで症状が出てない場合は、まあ、症状がないからといってね、こう出歩いて、自分の唾をついた手でいろんなとこ触ってたら、まあそこから感染することはあるわけだから。
まあサニタイザーは持ち歩いてるけど、持ち歩いてる人も多分いっぱいあるだろうけど、
買い占めでなくなっちゃってるからね、でも。
本当になくなってたな、別に。もうティッシュとそれだけがなくなってるからな。なんじゃいそれって感じだけど。まあ、うちは結構あって、たまたまなんだけど、あるからいいんだけど。
うん。
まあ、本当にどうすんだろうな、これ。
ねえ。で？
何の話？
もうでも2時間まで行ってないか。
なんかあった？
あ、
そう。これすごい知らんかったわって気づいた英単語。一個これ次絶対紹介しようと思ってたんだけどさ。
うん。
班長。
ああ、本庁じゃないですか？班長。
班長。本庁っていうふうに書くんだけど、
はいはいはい、
発音は班長。ヘッド班長って言うんだよね。
うん。
で、班長だけ言うとみんなわかんないのよ。
ええー。
で、ヘッド班長って言うと、みんな意味がわかる？ で、最初は本庁って書いてるからさ、ヘッド本庁って何かなと思ってたんだけど、でも、まあ、コンテキスト的にわかるじゃん、意味がさ。
うん。
で、それが班長っていう日本語の班の長と書いて班長とイコールだってずっと思ってなくてさ。
そうそう。
でもまあ、意味的にはそんなような感じだなと思ってて。で、なんか最初はこう、本庁って言ってるからさ、ポルトガル語っぽいっていうかさ。
そう、スペイン語とかね、あっち系だよね。
スペイン語かだと思ってて、で、実際に同僚とこの話になった時も、僕がこれ日本語由来だっていうふうに気づいた時に、これ日本語由来なんだよねっていうふうに言ったら、えってみんなに言われて、みんなスペイン語だと思ってたっていうんだよね。
No.
まあ、音的にそんな感じも実際するしさ。で、うん、でもなんか、本調って書いてあるけど、まあ一応音は班長に近い音で。で、まあ調べたら、第二次世界大戦の時の捕虜の人たちが、班長にいろんなことを言われて、それで班長という言葉、日本の偉い人が班長。偉くはないんだけど、班長だから。
うん、
でも、まあ、捕虜だからさ、捕虜が、こう、直接的に話す日本の人の中の偉い人が班長で、班長がこう言って、あ言ってる、こう言ってるから、こうしろっていう、で、班長っていう人が出てきて、っていうのが紹介されて、たのが最初らしいんだよね。
その由来は知らなかった。
そう、だからそこから来てて、だから50年後半か50年ぐらいの戦争の時の話っていうの、まあなんか戦時期みたいなとかいろいろ出るじゃない。で、その中で初めて紹介されて、その時はでもね、だから班長 A で書いてるわけ。H-A-N でちゃんと書かれてるんだけど、音が班長だからさ、英語的には A で書くと編員長になっちゃうじゃん。だから、実際の音に近い音は O で書いた方が班長っぽいから、途中から O になって、で、班長っていう。ヘッド班長。長がもうヘッドだからいらないんだけどなぁと思いながら。
ね、
うん、でも班長の中でまた偉い人なのかもしれないけどね。班長がたくさんいて。
あんまり使ってる、口頭で使ってるの聞いたことないけど。
そうだね。
たまになんかオンラインの、その、プロファイルとかで本庁って書いてるの見たことはある。
うん。うん。まだ気にしたことなかったんだけど、今回なんか、いろいろ見ることが多くて、それで初めて調べて、これ日本の班長だったんだ、と思って。日本語由来の言葉とか、なんかフランス語由来の言葉とか、まあ、ちょこちょこいろいろあるけどさ。
ありますね。
なんか、最初だから、日本語由来だって気づいたときに、その、またなんか日本のアニメ好きのアホなやつが、こう、班長ってどっかで拾ってきたんだろうなっていうふうに勝手に思ったんだけど。
あるね。
うん。なんかそういうのありそうじゃん。日本好きのやつとかすぐさ、わけなかんないさ、日本でもそんなの誰もそんな言葉使わねえよみたいなやつをさ、うん、こう、ちょっとこう、なんか一ビって持ってきちゃうやつがいるからさ。
先輩とかね、よくある。
そう、先輩とかさ、いちいち先輩とかいい、まあ先輩っていう言葉もあるし、まあ、ティーンではすごく重要。まあ、社会人の、あれでは重要なコンテキストはあるんだけどさ。
うん。
うん、無駄にこう、普通に使うっていうかね。先輩とか。
うん。
まあ、それかなと思って一瞬思ったら、そうじゃなかった。
なるほど。
捕虜から来てた。意味わからんけど。
そうっすね。前回大統領候補選挙の話、システムを、話してたんですけど。
そうだ、今日、あれだよ。
やってますね。
初めての1対1のディベートで、途中まで聞いてたけど、もう、すごいディプレッシングだったからもう、途中で聞くのやめたけど、今までのやつに比べると全然そういう意味ではいいんだよ。その1対1だからさ。今までのやつだともうなんか、上から被せてなんかつまんない質問してとかさ、もうその形式自体がゴミだったんだけど、今回は1対1だから、まあまあディベートとしては、ディベートには、にはなってるんだけど、まあなんか、こう、いろんな意味で残念というか、ディプレッシングだったけど、まあ結果的にこれがバイデンにこう、まあなることが、まあほぼ98.9% ぐらい。
なりましたね。
うん、確定してるので、その流れの、流れはまあすごかったなっていうね。
いやうん。
そこまでの流れを一気に大逆転して、みんなで、スクラム組んで。
と、だから大逆転したのもさ、その、世論が盛り上がってきて、バイデンやっぱいいじゃんじゃなくて、その中道派の人が、こう、最初にリードを奪っておいて、やっぱ僕おります。バイデンさんにみんな投票してくださいっていうことでしょ？
そうだね。うん、
それいいんだっていう。
すごいよね。
まあ、まあ。
だからさ、それまではさ、サンダースはさ、その自分のポジションの中で戦ってたから、バイデンだけをこう、標的にしてたわけじゃないじゃん、
うん、
いろんなところにさ、こう敵がいて、それぞれの敵に対してこう、自分のね、論点をこう持ってたのにさ、いきなり全員が向こうが合体しちゃってさ、だから5人で来てたのにさ、全員ね、5レンジャーだから5人いるはずなのにさ、
うん、
全員が急に合体して超合金みたいなでかいなんか、すごいのになっちゃったみたいなさ、っていうね、あれ怪獣からしたら、それずるいだろっていうね、一人一人こうやってたのにさ、みんな強く合体して大きな人になっちゃったら、勝ち目ねえじゃんこっちっていう。あれは、だから最初から1対1だったら全然話違っててさ、どういう流れになったかもさっぱりわかんないんだけどさ。
そうだよね。ね、
特に最初の頃のバイデンの、あの、ディベートのパフォーマンスは相当ひどかったので、今日聞いたら全然も、あの、まともに喋ってたから。
あ、そう。
うん。もうちょっとひどいことになるんじゃないかなと、ちょっと、それになっちゃったらこれはね、ひどいなぁと思ってたんだけど、全然そんなことなくて、ちゃんと滑舌もよく、ほとんどね、嘘ばっかり言ってたけど、そんなことは自分は言ってないとか言って、嘘ばっかり言ってたけど、まあ嘘は抜きにしても、ちゃんと、なんか、理路戦前と話してる風ではあったから、最初の頃のディベートよりも全然パフォーマンス良かったけど、あれが最初の頃のパフォーマンスで一対一とかになってたら、多分コテンパンになってたので全然話が違って、
うん。
でもこれはだから多くの人が、こう、流れがこうなってるからもうこれで決まりだっていう風に言えないっていう教訓を得たみたいなこと言ってたけどね。いきなり全員で、いきなり自分たち、ね、勝ってる、もうデリゲートとか持ってる人がさ、いきなりこうやめて、全員で結託してこっちに行くっていう。
しかも前日とか前々日とかだもんね。
そう、二日ぐらい前にみんなでいきなりそうなって。そうしたら、テレビは全部、それしかもう言うことないからね。もう24時間ずっとその話ばっかりになって。そしたらまあ、一部の人たちは、ああ、じゃあそうなんだっていうふうになるだろうし。まあ、あとは南部の人たちの、まあ、そのオバマのあれが強いっていうのが、ここまでかっていう。
うん、すごいよね。
うん。
ジョージアとか、あれか、80% とかだったかな。
そうだね、うん。うん。ミシシッピとかあの辺とかももうなんか、7割、8割っていう感じだから、ほぼほぼオバマ票でこんなになっちゃうっていう。すごいなっていうね。
いや
ー。首を絞めてるっていうふうには、まあ自分たちではまあ思わないのは、トランプに投票してる人たちも同じだからね。自分は関係ないと思ってたとかさ、
うん、
トランプ投票してる、してデポートされてるやつとかもいてさ、自分で投票してデポートされてるの自分のせいじゃんって言いたくなるけど、あいつら他の人たちのことだと思ってたとかって言ってるから、自分の首を絞めるっていうことになってるっていうのはまあ思わないんだろうけど、
うん、
まあ、残念だけどしょうがないなっていう感じだね。
ね。
また、4年後か。8年後に、こうご期待。
もう、サンダースは4年後もう80。
サンダースはもうないよ。
ないでしょ。
サンダースはもう、さすがに、立候補はないね。まあ、ラリーはすんじゃない？ラリーは、毎日3件ぐらいっていうのずっとやってて。まあ、今はコロナのせいで、もうやらなくなっちゃったけど、この何ヶ月間はほぼ毎日3箇所で、プライベートジェットで飛びまくって、うん、行ける週行って、毎日何千人、1万人とか集めてやってたから。で、まあ、ヒラリーの時もまあ実際こう、ヒラリーが勝ったって決まってからもうずっとヒラリーのためにラリーばっかしてたからさ。
うん。
まあ、ラリーするのがすごい好きなんだろうね。なので、もしかして4年後に元気があったら、誰かのためにラリーするのかもしれないけど、まあでも4年経ったらもう82歳とかでしょ。
うん。
まあ、もう引退してるでしょ、さすがに。セネートがいつまでだったかな、されたけど。あと2年。か4年かだから、まあ次のセネットは立候補しないだろうなと思うんだけどね。これで終わったら、任期切れたら終わりじゃないかなっていう、
うん、
6年だからさと思うけど、次のだからプログレッシブが誰になるかなっていう感じだけど、今回の選挙でウォーレンが降りた時に サンダースをエンドースしなかったので、
うん、
プログレッシブの人たちはウォーレンをサポートしないと思うんだよね。次は。
かな。
まあサポート、投票する段階では投票すると思うよ、もちろん。
うん。
ポリシー。
ポリシーは近いでしょ、だって。
ポリシーはまあまあ、8割、9割一緒だからさ。
うん。
どうやって実装するかっていうことは違うにしても、基本的なポリシーは同じなので、二人どっちかいるってなって、プログレッシブがウォーレンしかいなかったら、ウォーレン以外に投票できないので、投票すると思うけど、まあ例えばなんていうの？お金をさ、10ドルに10ドル寄付したりとかさ、そういったことをすごくたくさんの人がこうサンダースのためにしてたわけだけど、その人たちがウォーレンにも10ドル20ドル払って、応援するかって言ったら、結構、もうプログレッシブ系の YouTube のチャンネルってさ、10チャンネルちょっとあるんだけどさ、もうすべて、もう突然、もうウォーレンのことすごい推してたチャンネルでさえも、もう誰もウォーレンのことを、まあ擁護できないみたいな感じになっちゃってるからね。
はあ、
うん、プログレッシブ側はかなり、だからまあ、計算がこうウォーレン側にもあってさ、こう負けるってことがもうほぼ、まあ、これで負けたんだなっていうのが分かってる状態で、エンドースするっていうのは、その後にバイデンにこう、どうやって恩を売るかっていう話になってくるので、バイデンになった後に自分がどのポジションにいるかっていうことを考えて、黙って、こう、まあ、前回もそうだったね、4年前もね、ヒラリーとサンダースの時も、サンダースとポリシーが合ってるのに、サンダースはエンドースしなかったんだよね。
うん。
最終的に。で、ずっとサンダースが、側の方が、こう、言ってたんだけどさ、ウォーレンに、助けてくれって言ってたんだけど、まあ最終的に、いろんなプログレッシブの人が、サンダースをエンドースしたけど、ウォーレンはしなかったね、最後の最後まで、
うん。
で、ヒラリーになってからヒラリーをエンドースしたんだよね。なので多分エンドースするっていうことしないんだろうね。そもそも。うん。だけど、それは、プログレッシブの人たちに対するメッセージとしてはどうなのっていう話だから、うん、まあ、これで勝てないって分かってても、エンドースしとかないと、自分の言ってるポリシーの一貫性っていう意味で、なかなか、こう、クレディビリティがなくなっちゃうんじゃないかっていうのはずっと言われてたけど、結局しなかったので、
うん。
うん。だいぶこう、ウォーレンを1番に押してて、サンダースは2番で押してた、プログレッシブ系の人たちも、だいぶ、論調変わっちゃったし、ウォーレンのスタッフの人たちもみんなサンダースエンドースしてるもんね。
なんか僕のその、なんていうんですかね、ツイッターとかのタイムラインだと、まあ、基本的にみんなウォーレン推しが多かったんで、まあいつものことですけど、自分のね、タイムラインとか目の届く範囲だけ見てると、全然世界、他の世界とは違うなっていうのは思いますけど。
そうだね。
うん。
だウォーレンに2020のハッシュタグでバーって見て、サンダース、バーニー2020ってハッシュタグでバーって見たりとか、こう、時々すると、どこの陣営がどういう論調になってて、とかね。これわかるけどね、
うん。
うん。まあ、プログレッシブ系のチャンネルほとんど見てる。YouTube のチャンネルほとんど見てるけど、結構これは、次どうなるのかなって。まあ、これは絶対許さないからもう、次も絶対サポートしないって、明言してる人はまあまあほとんどいないけど、中には いるからね。結構、これはいい戦略じゃなかったんじゃないかなっていうふうに思うけど、まあでも忘れるからね、みんなね。
うん。
うん。4年後。まあ4年経ったらもうウォーレンもまあまあいい年だからな、もう。
74かな？
うん、大統領選には出ないかもしれないけどね。
うん。
うん。
いや、これでもあれですか？バイデンが勝ったら、バイデン負けるっていう前提で話してます？
うん。バイデンは勝てないと思う。
だよね。
うん。
それがやっぱ一番デプレッシングなんだよな。
トランプにディベートでボコボコに、しょうもない悪口言われて、バーカバーカって言われて。
だからヒラリーの E メール問題と同じで、
うん、
バイデンの息子がウクライナでなんか、ビジネスしてたみたいな話？
うん。まあ、実際別にそう終わってないし、うん、実際そのお金をね、毎月5万ドルだったっけ ?5 万ドルぐらい、何もしてない会社で5万ドルぐらい。毎月だよ。毎月5万ドルとかだから、まあまあな金じゃん。それをただもらうだけの役員っていうね、のをやってたっていうのは事実なので、 自分のことを棚にあげてね。トランプはもう大統領になってから何かあったら自分のリゾートでゴルフしてるっていう。もう公私混同も甚だしいんだけど、それはもう完全に棚にあげて。
うん。
うん、ボロカス言うだろうから。まあ、難しいんじゃない？ただ、もしかして、トランプが負ける可能性があるとしたら、今回の、その、経済的な打撃が、こう、ひどいと、可能性はある。みんな、気持ちを変える。だいたい経済がこう、うまくいってたら、現職でまあいいやっていう、ふうに、戦争してるときと、経済がうまくいってるときは、現職でいいやっていうのが、まあ、デフォルトなので、うん。それが一応今回ので、11月にどうなってるか分かんないけど、まあまあ打撃、経済的な打撃これひどいはずなので、11月の時点でもまあ、だいぶ株価下がったままになってるだろうから、うん、まあ自分の責任じゃないってもうすでに言ってるけどね、トランプはね。俺のせいじゃないこれはって言ってるけど、
ひどいよね。
ひどい。そもそもだから CDC とかのスタッフとかもすごい首にしてるし、うん、予算もめちゃくちゃ削減してるし、そのパンデミック対策の人たちのなんか2000人ぐらい首にしてんだよね。
そう。
2年ぐらい前にさ。だからもう自分が撒いてる種なんだけど、多くのことが。そんなの、ね、普通の時にこんな無駄にいっぱい人がいてもしょうがないからって言って。いやいや、だからそういう人たちがいるんだよっていうね、そういう時のためにさ。なんじゃ、何言ってんだこいつと思ったけど。
しかも質問されて、そのことに関する責任は俺は取らないっていう。
ねなんじゃそれって凄 すぎるだろ
う、ね。責任取らないトップは何のためのトップなんだよっていう。
ねあれは本当に、こいつは本当、思いつきで何を言っても許されると思ってるなっていう。何にも責任取らないって。俺のせいじゃないって言っちゃう大統領。何それって。全部、全部がお前の責任なんだよ。基本的に。
ね。
まあ、なので、可能性はゼロではないけどね。今回のだからことがあったので、
うん、
バイデンが勝っちゃう可能性は、実は上がった可能性はあるんだけど、まあ11月の時点どうなってるかわかんないよね。この時、11月までにこう結構いろいろと、経済が持ち直してたりとかして、たら、トランプは、それは俺が偉いからだっていうふうに言うだろうから、それを真に受ける人たちがいっぱいいるので、勝つ可能性がまた上がってしまうけど、でもまあ基本的に、そのこと、経済の調子とかそれがどうなるかっていうファクターは大きいけど、それを抜きにしたら、まあバイデンが勝てるとは思えないね。バイデンを攻撃する方はいくらでもあるからさ、
うん、
本当に。ずっとこうソーシャルセキュリティをカットしようとし続けたりとかさ、
うん
うん、ソーシャルセキュリティ40年間ずっとカットする方向でずっと言ってる演説いっぱいあるしさ。トランプはそれをカットしようとしてるんだけど、実際には俺は一切カットしないってずっと言い続けてんだよね。ヒラリーとやってる時も、それを絶対俺はカットしない。絶対カットしないって言って。カットしないって言ってる GOP の候補者は俺が世界で初めてだみたいなことずっと言っててさ。
うん、
まあ、実際にそうなんだけど、そう言って言ってる人はいないから、そうやって何カットしないっていうふうに言ったことは偉いことなんだけど、実際にはカットしようとしてるっていうね。行動には全く反映されなくてもいいっていう、あの人なので。
すごいな。
うん。でも言ってることだけを捉えれば、バイデンはカットしようとしてて、自分はカットしようとしてないっていう、ね、福祉は大事だってこう、言ってて。うん。そこは結構、年寄り的にはね、それカットするのだいぶ大きな問題なので。
うん。
うん、まあどうかわかんないけど、まあトランプかーってもう思ってるけどね、僕は。
いやーそうでしょ
う。残念だけどこれがまだ続くんだあと4年間っていう。
残念だね。
残念。
まあトランプもそうだけど、ハウスで、あ、ハウス、セネットで逆転すればレームダック化するっていうこと。
うん、そうだね。
はあるんだよね。
うん。セネットが取れれば難しいけど、
うん。
うん。って感じかな。ハウスももうちょっとこう、プログレッシブの人が増えるといいんだけど、スピーカーの人が全然こう、プログレッシブじゃないから。
ペロシ？
うん。ペロシが全然プログレッシブじゃないので。もともとはプログレッシブだっていうことだったはずなんだけど、今もう完全に中道なので。 プログレッシブ系のビルはどんだけ出しても全然こう投票に回さないっていう。だグリーンニューディールとかメディケアフォーオールとかそういうのもずっと出てるんだけど、ペロシはそれをだから議会に出さないんだよね。うん。セネットでどうせ潰されるからっていうそういう理由なんだけどさ。でも実際にはだからセネットで反対されて潰されたっていう状態を作っていかないと、世論にこう何が問題になってるかって見えないじゃん。自分で勝手に忖度してさ、こう投票しないとさ、何も起きてないってことになっちゃうけど、ハウスでちゃんと採択されて、セネット持ってって、セネットで否決されたってなればさ、誰がそれに対して反対したかっていうのがわかるんで、
うん、
うん。どの法案を誰が反対したかっていうのは、一つずつ、こう、明らかにして潰していって、2年後にそいつを、ボートアウトするっていうふうにしていかないといけないはずなんだけど、
うん。
うん、なかなかそうなってないので。まあ、11月までまだこれから先あるけど、ああって感じだね。
うん、
あともう一回ちょっとあって、ミシガンがあったから、まあ、ニューヨーク、フロリダがあって、サンダースがどこで辞めるっていうかだけど、ニューヨークまでやるのかな？ニューヨークはまあ4月だから、やるのかな？わかんないけど。ただすごいと思うのはさ、半分ぐらいの州しかまださ、投票してないのにさ、
まだ半分以下でしょ。
うん、半分以下。でさ、この段階で候補者が一人になったらさ、
うん、
半分の州の人たちには選択肢がそもそもないっていうことになっちゃうじゃん。
このシステムすごいよね。そも
そもこのシステムがむちゃくちゃだろうっていうね。だから同日に全部やれよっていう話なんだけど、だけど一応これさ、流れを大事にする、このストーリーラインを大事にするプロレスだからさ、だから一個ずつの州でこう逆転が起きてどうなってって、ここでコンソリデーションが起きてとかさ、みんながこう降りていきなりエンドース して、前日にこうなって流れがガラッと変わってとかさ。
プロレスにも元があるよな。
本当だよ。もうなんじゃそれって、そんな必要あんのかよって。ただ単に同じ日に全員でみんなで投票してさ、それでポピュラーボートでいいっていう話なんだけど、
うん
うん、だって本当にニューヨークとかフロリダの人とか、ものすごい人がいるのに、自分たちは選択肢が与えられないんだよ。何も言えないんだよ。
そこに来た時はもう決まっちゃってるっていうね。
そう、決まってるから。てか、もう、あれだよ、バロットに名前が一つしかないんだよ。まあ、名前残ってるかもしれないけど、実際に一体、ね、その、票をもらえるのはさ、もうバイデンだけになってるから、
うん。
うん、だから、バイデンが何票取っても、別にそれ 100% だからさ、ほぼ。意味ないよね。まあ、タルシーがまだ残ってる可能性があるので。
だから、タルシーにさ、なんか、なんつうの、バイデンに賛成しない人たちが
集まるだろうね。
タルシーに行くんじゃないか。
ねなんか、無駄に 10% ぐらい行ったりとかすると受けるよね。
ありえると思うんだけど。
ねえ、うん。そうなりそうな。
いや
ー、うん。今日は、ディベートに呼ばれてもないのに。
そうだよ。NHK から国民を守る党的な。
うん。
その、ねえ。
そう、ほんとそう。それと一騎打ちみたいな。意味がわからん。それ、いらんし、そうな。あ、でもそうだな。そうなるな。ニューヨークとフロリダは、タルシーが 5% とか取ったりとかして、で、リゲート何%か取るかもしれんな。
あり得るでしょう。
意味なく。
ドロップアウトしなかったからね。
うん。そう。してないし。しないっぽいし、どうも。
うん。
なんや、それ。
いや、その、僕もそれツイッターに書いたら、全国一律で同じ日にやっちゃうと、まあ、資金力が強いとこが有利だから、その相棒とか小さい州で、その盛り上がりを作った、あまりお金がない、資金力がない候補が、その盛り上がりでどんどんこう、のし上がっていくのがいいんだ、みたいな。オバマの時がそうだった、みたいなことを言っていて。
まあね、今の現状がだからそうなんだけど、そもそもだから、お金がすごく必要で、お金があるやつの方が有利だっていう、そのルールがおかしいんであって、
うん、
そもそもね。だから、政見放送みたいなやつでやって、全員が同じ土俵で同じようにしか、その、戦えないっていう風にするしかないと思うんだよね。みんなだからお金をさ、お金を使って、だ結局さ、お金を集めて何をしてるかっていうと、テレビ広告を流してんだよね。
うん、
延々と、その週ごとに。だから、IO でやるから、IO でもうテレビをつけると、ずっと、広告、何 ?CM が全部政治の話ばっかなの。その候補者が作った CM がテレビのその番組の合間に流れ続けてるっていう状態がずっと続くわけ。で、それがその週ごとにやってるからお金がかかるっていう話なんだけど、それがそもそもおかしいんだよね。 うん、で、そのお金がないから、みんな企業からお金すっごいたくさんもらって、CM を作るんだけど、で、企業とか薬剤関係の会社からお金を散々もらうから、ね、その、薬剤関係の会社に対して、こう、それを薬剤、何、薬の値段をこうさ、制限しようとかっていう方向にはならないじゃん。
うん、
ね、そういうふうに、それが、そういう人たちにお金がこうね、その、行かないわけだからさ、その薬剤関係の会社からはさ。なので、結局企業からの献金でこう、やっちゃうと、その企業に対して強い法案は作れないっていうさ。なんだけど、薬剤関係だったり、そのオイル関係だったり、からお金をこう、たくさんもらうからさ、こう、オイルをこうね、使って、どんどんこう、地球温暖化しちゃうから、それを減らしていこうっていう方の法案には、やっぱり行かないじゃん、実際に。
うん。
うん、なので、ダメだっていう話なんだけど、現状は、お金どんだけもらってもいいよって話になってるんで。
うん、
うん。使い放題使ってもいいっていう話になってるので、なので順番にやらないと、お金がないところは戦いようがないっていう話になっちゃうんだけど、だから最初のルールがもうおかしいからなんだけどね、全部ね。
うん、
かといってでも日本とかみたいにさ、お金全くないとさ、何あの工事してから何日間とかってものすごい短いじゃない、
うん、
だからもう誰が何言ってるかってほとんどの本当にこう興味がある人以外はさ、よくわからない。
わかんない。
ね。知ってる人が、なんか、こう、あ、この人知ってるわって言って。
報道がされないですからね、その、報道するときは、公平にしなきゃいけないから名前が出ることがないし。
だよね。今ネットでも書けるんだっけ、なんか昔はなんかインターネットでなんか。
あ、できますよ。
あ、そう。
うん。
うん、じゃあ Facebook とかもなんかそういう広告とかもいっぱい入るのかな、今は。わかんないけど。
広告っていうか、その、選挙活動はオンラインでしても良くなったはずなんで、
うん、
僕はこの候補がいいと思いますみたいなのを書くのはまあ全然 OK。
なるほどね。
ですね。うん。
まあ、アメリカはもう、政治的な話はもう、ばっかりで、もう広告とかも、ツイッターとかでもそんな話ばっかりしてるし、Facebook ももうそればっかりになってるし、みんなこう興味がある人、だからプロレスだからさ、僕とかもさ、面白いからこう追っちゃうからさ、そういうファンみたいな人たちが、いっぱいいて、まあ、それだから YouTube のポリティクスチャンネルも、右も左もすごいたくさんあって、まあ、見てると面白くてしょうがないんだけど、実際。詳しくはなるかもしれないけど、いいのか、これでっていうのはあるけど
ね。ね
え。専門家がものすごいたくさんいるからな、本当に。見てるとすんごい詳しくなって、いろんなことが分かってくれて、面白いんだけど。
どうでしょう。2時間超えたけど。
ああ、そう。
うん。
まあ、なんかあったっけかな。女流の人、まあ、女流じゃないんだけど、女の人で三段でやってる人が、
ああ。
頭跳ねになったのは残念だったね。
将棋ですね。
うん。
うん。同率1位だったのかな？
そう。
うん。
14勝だったかな？ 3 人いて、順位が低かったので、頭跳ねっていう。なので、2人しか、プロになれないので。
なるほど。
うん。で、前期の順位でタイブレークが行われるので、1位が3人いて、その女性の方が、順位が前期低かったので、なれなかったっていう。これはすごい。
これでなったら初ってことなんですよね。
なったら初。
うん。
まだいないので。でもね、14勝して棋士にならなかった人は、まだ過去にいないんだって。なので、この、実力がちゃんと維持できて、もう一回来期ちゃんと力を発揮できれば棋士になれるはずだって思うけど、うん、年齢的にはもう24歳だったかな、
うん、
なのであと2年ぐらいしかチャンスがないんだよね。
あ
で半年ぐらいやるのかな、リーグ戦を。なのであと 2,3 回かなのチャンスでやらないといけないので、これからプレッシャーがどんどん上がっていく一方っていうね。
うん。
二十歳ぐらいだったらね、あれだけど、もう、これで負けたら次、あともうあと2回しかないとかなったら、プレッシャー半端ないだろうし。 うん、でもなんか結構淡々としてるというか、うん、この人は勝てるだろうって思うような感じの人なので、
うん、
勝ってほしいなと思うんだけど、まあ勝ってほしいなと思ってずっと見てたんだけど、
うん、
勝ってちゃんと14勝したじゃんと思ったけど頭跳ねかっていうねなかなか厳しい
ですね、
うん、いい加減もう本当に女の人も騎士になるなんておかしくないはずなんだけど、やっぱ人口の問題だからさ、
うん、
競技人口の問題だからさ、これはさ、単純に。
前にね、いる人がいなければ、目指そうという人も少ないですからね。
そう、やってる人たちの数が足りなければ、やっぱりなかなかなれないので。うん。なので、誰か一人でもなれば、そういう何、女性だからなれないんだっていうふうにこう思いがちな、こう、バイアスがこう一つ減るっていうかさ。
うん。
うん、そうすると、競技人口が増えるきっかけにもなるだろうし。
うん。
うん。そしたら、別に普通に出てくると思うよ。大リーガーのもね、いなかったけど、一人こう、ノモが成功したら、ああ、やれるんだってなって、来てみたらガンガンできてとかっていうのもあるし、やれると分かったらやれるみたいなのさ、あるよね。
うんうん、うん。
一人そういうのが出てくると。
確かに。
うん。なので、彼女には、ぜひと思ってるけど。
他にはいないんですか？その人だけ？
そうだね。女子でやってるのはもう彼女だけだね。前はいたけど、もう諦めちゃった。26歳になって大会しちゃったし。うん。うん、今、現役で奨励会3段でやってるのは彼女一人だね。まあ一応なんか女流棋戦とかも出たりとかしてて、うん、コテンパンに勝ってるし、竜王戦とかでも、誰だったかな。青の九段だったかな。とかにも70手ぐらいで勝ったりとかして。うん、コテンパンに勝ったりとかしてて、やっぱすっごい強いんだよね、本当に。うん、本当にすごい強いので、もう、実力的にはもちろんプロになれる。当然なれる。
うん。うん、
まあ、1位、前回1位になってるからだからね。頭跳ねになって、棋士になれなかっただけで。うん。14勝だからね。藤井くんとかで13勝で、で、確か棋士になってるはずだから、それよりも多く勝ってるわけだから、うん。本当だから運だけの問題なんだけど、
うん。
まあ、あんまりこう、最近はこう、将棋は一人一人、棋譜を追ってるだけで、細かいところはあまり追ってないので、
うん、
あれだけど、前回、ちょっと聞いたら、関西さん、振り駒やりに行ったとか聞いて、この人バカだなと思って。
すごいよね。
すごいわ、本当に。振り駒しに行ったって、
うん、
バカすぎるでしょ。
お金を自分で払って、クラウドファンディング的なので。
うん、
権利を買ったっていうね。
この人筋金入れのバカだなってちょっと感心した。ちょっと本当に。
あの後ショーノートにそのニコニコで録画したやつを貼ったんですけど。
あ、そう、それ見てないわ。見とこう。
うん。なんかね、プレミアム会員じゃないと見れなかったから、ちょっと見れなかったんだけど、スクリーンショットを送ってもらったら常に画面の中にずっと映ってました。
あ、そう。すごいなあ。それは本当すごいわ。偉いわ。偉いと思った。
行動力もすごいよね。
このぐらいバカじゃないとダメなんだなって思った。偉い。本当偉いと思った。振り駒をし、振り駒をする権利を変えて買おうっていう。それすごいな。僕はそこまで思ったことないな。うん、まあ、JT 杯で来たら見に行くぐらいで。
あ、こっちのやつ？
うん、日本にいるときにね。
ああ。
うん、日本にいるときに、まあ、いろんなとこでやるからさ、あれさ、騎士ってさ、地方で回ってやってるからさ。で、来た時にそれを見に行くっていうことはしてたけど、
うん、
まあ、タイトル戦とかそういうので、振り駒って、マジかよ。思いつきもせんかったわ、と思って。もう、聞いてて吹いた、本当に。バカだ、この人。この人バカすぎる、と思って。ちょっと感心した。
ねえ。
うん。さすが、って思う。本当に。
うん。そんなもんかな。
次、あ、これちょっと言っとこう一つ。あのね、ホームポッドっていうのがあるのよ。
あ、あるね。
知ってる？
うん。
スピーカー。
聞いたことはあるよ。
スマートスピーカー的な？
うん。的な。
うん。やつがあってさ、うちにも一個あったんだけどさ、ある日突然、電源が入らなくなって。
お
う。あれスイッチもなんもないからさ、ただこう、うん。ただ刺すだけなのよ。コンセントに。
うん。
で、コンセントに挿すと勝手にボヨンって言って、なんか、息をこう出す、吹き返すというか、なんかよくわかんない感じなんだよね。で、それがさ、ある日突然、うんともすんとも言わなくなって。で、リセットする目標もさ、ボタンがさ、1個しかないわけ。一番上にボタンが押すとこがあって、それしかなくてさ、で、そこが光んなかったらもう何もしようがなくてさ。
うん、
で、電源が入んなくなっていろいろ調べたけど、で、リセットする、ファクトリーリセットする方法とかも読んで、いろいろやったんだけど、何も起きなかったので、しょうがないので、ジーニアスに持ってって、そしたらなんか、僕がやったのと同じことを、こう、ファクトリーリセットする方法みたいなやつを、こう、iPhone でこう見ながら、iPad か、iPad でこう見ながら、目の前で同じことやって、僕それ、2回やりましたよ、っていう感じで。で、やって、で、起動しないね、これね、って言って、で、いくらだったかな ?270 ドルだったかな、
うん、
?270 ドルで、交換しますって言われてさ。290ドルなんだよ、
うん、
新品で買ってさ。
20ドル割引。
うん。これ、下取り出して20ドル。もう動かなくなったやつ20ドルでさ。で、ちょうどね、2年 ?2 年ぐらい、うん。ちょうど2年かな使ってて。いやいやいやって思うじゃない。これ電源が入んないとかさ、意味わかんないからさ。
うん、
ね。何もなんないのって、うん、もうこれ直しようがないって言って。で、直そうっていうさ、なんか裏に持ってってさ、10分ぐらいしてから持ってきて、いろいろとこう、ね、ハードの人と話したけどとかさ、そういうのじゃないんだよ。目の前でただ iPad でこう調べて、ファクトリーリセットって書いてあるやり方を僕がネットで見たのと同じやつを見て、2回やって、うん、ダメだこれはって言って270ドルって言われてさ。
ひでえな、
こいつと思って。で、ぶち切れて、じゃあもういいって言って持って帰ってきて、自分で後で中開けてみてさ、電源だから電源がなんか入ればいいんじゃないかなと思って。でもあれさ、もうノリで全部ひっつけてあるからさ、開けらんないんだよ、何にもね。
うん、
で、なんか、フィックスヒットとか見てもさ、もうカッターでこうカットしちゃって、スピーカーとかも。うん、スピーカー網なんだけどさ、周りのさ、そこも全部カットしちゃって開けるしかもうないって感じになっててさ。だからもう完全に壊すしかもうない。っていう感じになってて。あー、どうしようかなーと思ってさ。もうどうせ動かないから、後でそれやろうと思って一応こう分鎮みたいにして置いといたのね。
うん、
で、関村さんに、まあ、アップルの問題はもう、関村さんにも僕は、愚痴るっていう、プロトコルがあるので、お前いい加減しろって言って、
うん、
ふざけんなって、どういう教育してんだって、関村さんに文句言って、関村さんがごめんなさいって言って、しょうがねえな、って言ってて。関村さんが違うジーニアスに持ってってみたらとか言って言うからさ、
うん、
まあねって思って。で、それからだからね、2週間後ぐらいになんとなくすっごい暇な日があって、ああ、そういえば、これ、壊してなかったなと思って。で、違う、もう一個、家の近くにもう一個、アップルストアがあるからさ、そこにこう、持ってって、で、その日の夕方に空いてるスポットかとかから持ってってさ、で、話をして、で、前の、違う、もう一軒の方に持ってったらこういうこと言われたけど、なので同じことを言ってくれなくてもいい。で、まあ、確認したかったらファクトリーセットしてもいいよって言って。で、実際目の前でファクトリーセットして。で、できないか、何もうんともすんと言わないから同じだね、確かにね、って言って。で、270ドルでこれを修理するっていうのはどれだけひどい話かっていう話を延々としてて。そしたらもうその人は確かにって言って、もうこんなのは完全にハードのね、ディフェクトだから、そんなのでお金を取る方が確かにおかしいって話になって。
お
で、最終的に、まあ、交換
うん。
そのまま、じゃ交換しますって話になって。だから、下取りして、結局だからゼロだよね。交換だからさ、普通に。で、新しいやつを送りますって言われてさ。
うん。
で、一週間後ぐらいに届いてさ。新しいやつが普通に。うん。で、届いたから来てくださいって言われて。で、取りに行って。で、前のやつと交換して。前のやつを交換して何が意味があるか分かんないけど、まあ調べるのかどうか知らないけど。
うん。
とりあえず持ってって、箱ごと持ってって、で置いてきて、で新品になって。 で、それは90日間しか、お弁当がないので、お弁当がないので気をつけてくださいねって言われたけど、そんな気をつけるもくそもないし、こんなもん、こんなもん壊れる方がおかしいでしょって言ったら、確かにそうですって言って。
うん。
まあ、2年後にまた壊れるかもしれないけど。なので、これはちょっとおすすめできないなっていうね。
やっぱでもあれだね。ジーニアスというか、人によって対応が違うというね。
うん、本当に。まあ、しょうがないんだけど、当たり前といえば当たり前だし、どんな状況でも、こう、尺字上下にこうする、ああする、こうするっていうのは、まあ、できるけど、まあ、やっぱりそれなりに、こう、裁量権というか、がないと、現場に裁量権が一切なかったら、現場のモチベーションにも、とか、ね、そのサービスのクオリティにもかなり影響があるので、それなりに裁量権がある立場の人と、経験がある人は、判断ができるってことなんだろうけど。
うん。
うん、
ホームポットはあんまり持ち込む人が少ないから、そういう、これはどうするみたいなのがないのかもね。
そうだろうね。っていうかもう完全にさ、電源もなんもないわけ。アダプターとかもだからさ、外にあるようなものじゃないからさ、ただこう挿して動くだけのものだからさ、本来的にはただの本当に家電じゃん、
うん、
だから壊れちゃいけないんだよね、絶対これ。10年ぐらいは。うん、基本的に。だってチャンビーまだ動いてるからね。
動いてるね。
うちの時計。
広島さん家行ったら、そう、ダイニングのとこに、チャンビーまだ動いてるもんね。
でしょ？もうネットで何もできないけど、一応だから、機能は何も使えないけど、時計としての最低機能は動いてるからさ。だって別にファームウェアでそう入ってるものが動くに決まってるじゃん？壊れなければ。
ねえ。
なんか壊れちゃダメじゃん、だって。
いやでもさ、ネットに繋がるやつは、やばいよね、だから。
だからネットに繋がって何かをするっていう、機能があるとしてもさ。
うん、
だから何、何 ?Wi-Fi が、の規格が変わっちゃって、もうどうにもならなくなるとかっていうことあると思うよ。
うんうん。
でも、その買った時に使ってたのと今と基本的にそんな変わってないからさ。だから別に、Wi-Fi に繋げて、時間さえ取ってこれれば、時間は、正確な時間はちゃんと表示されるっていう最低限の機能で、もうこれ10年以上動いてると思うけど多分。
いや、そういう家電はだから、なんか SSL のバージョンが古いとかさ、
うん、
DNS サーバー、使ってる DNS サーバーが動かなくなったとか、ハードコードされてて、そういうのはありそうだけどね。
うん、そうだね。だからそういうことはあり得るだろうね、実際ね。だから本当にもう NTP とつなぐことはできなくなったけど、だから少しずつ時間はずれていくけど、オフラインで時計としては動くっていう。
そうそうそう。
起動し直すために自分で時計を合わせないといけない、アホすぎる時計っていう、になってる可能性はもちろん、この先あるとは思うけどね。
うん。
でもまあ、ここまで一応10年ぐらい動いてて。てか、動かなくなったわけじゃないじゃん。あ、てか、もしそうなったとしてもさ、その機械そのものが動かなくなったってことじゃないじゃん。
うん。
ね、その機械の自動設定という機能が、そのプロトコルとかそういうのが変わったことによって使えなくなるってだけであって、もしそうなったとしても僕自宅サーバーをそれをちゃんとプロトコルをこう合わせるようなやつを用意しておいてあげれば仮に。
そうね。
生き延びる、ね、流れさせることは技術的には可能じゃん。
可能。
電源が入って起動するならば。でもホームポートは起動しなくなっちゃったからさ。ひどくない？どっか焼けちゃったと思うんだけどね。
うん。普通はそのジーニアスに持ってくとシリアル番号を取られて、
うん。
なんかここの店で修理をしましたとか調べた結果こういう風になりましたって言って見積もりをもらうみたいな、
うん、
MacBook はそういう感じだよね。
そうね。
だから僕も今使ってる MacBook Pro、 今っていうか古いやつなんだけど、バッテリーが膨らんできたからジニアス持ってったらシリアルとか調べて200ドルになりますみたいなで見積もりもらって、これを持っていけばどの店でも修理してくれるからっていうんで、で結局その時はしないで2年後ぐらいに1年後ぐらいか持っていって結局したんだけど、その時はだから調べ直すことはしないでシリアルでもうデータベースに入ってるから、あ、じゃあこれ200ドルで修理しますっていう感じだったのね。
うん。
でもそのホームポットの場合は多分そういうこともしないで、あ、壊れてますね、270ドルですっていう感じでしょ。
うん。あれだからもうフィックスイットでも書かれてたけど、だからもう開けて直す方法がないんだと思うんだよね。
うん。
全部ボンドで貼っちゃってるから、もう、それで終わり。もう開けて中身をどうこうするっていうことが、一切できない。
うん。
うん。壊して、周りを壊して、全部剥がして、 で、修理して、もう一回新品のやつを上から被せるっていうふうにする以外の修理方法が多分ないと思うので、それは多分、事実上どこでもできない。工場でしかできないっていう、
うん、
そういうことなんだろうなと思って。まあ、修理しなきゃいけなくなるような状況をもう想定してないっていうことなんだけど、まあ、家電だからさ、なんか起きるっちゃ起きるじゃん。起きた時に直せないっていうのは、ひどいなと思うけどね。
最近のアップルの製品はユニボディになってきてるし、開けて分解とかはね、しない想定のものが多いからね。
でもユニボディでもさ、一応さ、下外せるじゃん、
うん、
持ってってさ、普通、何黒いプラスチックのやつところ外さないとダメだとか、まあ普通の人はやっちゃダメっていうのあってもさ、一応だからジーニアスの人だったりさ、そういう専門の店の場合はさ、一応修理するっていう方法があるはずじゃん、
うん
うん、でそれすらもないっていう状態だから、うん、まあだから後ろ裏に持ってってっていうこともしなかったんだろうけどね、もう直すっていうことがそもそもないっていう、
あ、
うん、ひどいなと思ったな。あれは膨らんだっていう、バッテリーが膨らんだっていうことで言うとね、アップルウォッチもなったけどね。
ああ膨らんだ。
朝起きたらアップルウォッチのその画面が外れててさ、ペローンってで線で繋がってるから落ちてないんだけど、ペローンって剥がれちゃっててさ、よく見たら中のバッテリーがすんごい膨らんでて、
うん、
シリーズゼロをさ、一番最初に出たアップルウォッチをスリープトラッカーにしててさ、うん、それまあバッテリーが膨らんじゃってるからさ、これそのまま使ってたら多分こう燃えたりとかして
やばいよね。
やばいから訴えますよ、ただで直してくださいって言って持ってったらさ、それ79ドルだったかな。
あ、
79ドルって言われて、79ドルもこんなのに払わなきゃ、シリーズゼロだよこれって何なのそれってさ、
新しいのに変えてほしいよね。
うん、なんか新品にしても別にいいんじゃないのって言ってさ、
うん、
うん、でなんかシリーズ3とかぐらいだったら多分200ドルぐらいで買えるんじゃないかな多分。なので80ドル払ってシリーズゼロって一番遅い、最初になって一番すんごい遅いからさ。
まだ在庫あんのか。
もうないと思うよ。一応シリーズゼロはだからさ、シリーズ1にさ、マイナーアップグレード的な感じでしたからさ、シリーズ2が出た時に。シリーズゼロ自体がもうないんだけど、だからシリーズ1にしてよって言ったんだけど、
うん、
いや、ダメ。79ドルって言われて、ざけんな。もうじゃあいいわ、こんなんもん。って。まあスリープトラッカーだからさ、どうでもいいやと思って持って帰ってきたんだけど、で、アマゾンで見たら、19ドルだったかな。19ドルじゃないか、ん ?19、忘れちゃった。10何ドルでバッテリーだけ売っててさ。
ああ。
で、バッテリーだけ交換すればいいやと思って。で、バッテリー買って、で、それをこう、バッテリー交換したら、別に普通に動くからさ、当たり前だけど。
お
う。うん。あ、いいじゃんと思って。だけど、その、外れちゃってるから、その上のディスプレイのところが。だからそれをさ、収めないといけないわけ。元の状態に。
うん、
で、そこは、なんか、こう、専用のなんか工業ボンドみたいなやつでついてるらしく、ちょっと柔らかい感じのやつでついてるらしく、でそれはなんか型番が決まっててこれを使ってるっていうのがあって、でそれを中国でしか売ってないでしょうがないからそれをさ、なんかその専門のサイトに行って買ったらさ、まあ30日以内に送りますとか言われてさ、で30日待っても来なくて、結局なんか30日経っても来てませんよっていう日に言ったら、一応なんか60日だったかな、60日以内に来なかったら、お金をリファンドしますって言われてさ、3ドルだよ3ドル3ドルで2ドル99セントで買ったボンドがさ、60日後に結局来なくて来ないんですけどって言ったら、じゃあリファンドしますって2ドル99セントリファンドされて、いらんちゅうのもそのお金じゃなくてボンド送ってって話でさでもその中国からしかもう買えなくて、そのサイトで買ったんだけどさ、で買えなくて、で結局2ヶ月待ってこなくてしょうがなくて、でアマゾンで同じやつを探したら出ててさ、それは3ドルぐらいだったのかな、でアマゾンの業者なんだけど、そこも30日以内に送りますとか書いてあってさ
同じだよね
同じところじゃんと思って、でもアマゾンで買った方が来る確率が上がるんじゃないかなと思って、で買って、そしたら30日で来た。
おう。
ちゃんと30日で来て。てか30日かかる理由がわからん。もう何で送ってんだよ。 誰か持ってってく、密輸してくれる人が見つかるまでそのぐらい時間かかるのみたいなさ。これ、カリフォルニアでどうしても欲しいって言ってる人がいるんで持ってってくれませんか、ああ、そういうの僕やってないんでいいです、とかって。空港でいろんな人に断られて断られて、ね、やっと見つかって持ってってくれる人がいたの、そういう話かなっていう。だってかかる理由がわかんないじゃん、30日もさ。
うん。
シェンゼンかどっかだったけど、確か。送ってるのがさ。だからそう、工場とかで使ってるんだろうね。で、いらないボンド買ってさ、周りつけて、で、直して、うん、完全に綺麗に直ってますけど、普通に。
お
なんじゃそれって感じだけど。手間を考えたら、79ドルでどころの騒ぎじゃないよ。もう。僕の時給考えたら。
そうだ
ね。何千ドルとかかってるよ、もう。本当に。なんだそれって感じだけど。
まあ、修理はね、年々難しくなっていくけど、なんか EU とかはあれじゃない？修理できるようにする権利みたいなのさ、コンシューマーはその権利があるみたいな話だよね。
うん。
アメリカだと EFF とかも多分そういうことやってるけど。
そうだね。
うん。
てか、バッテリーが膨らんで壊れちゃってるっていうのは、それは直さないといけないんじゃないかな。
いや、僕もそれ思ってさ、MacBook Pro のバッテリー膨らんだら、期間過ぎてても、まあしかもアップルケアも入ってたんだけど、アップルケアの期間も終わっていて、でもこれは爆破する可能性あるわけだから、直す、無料で直すべきなんじゃないのかとは思ったけどね。
そう、持ってきてくれた、いや、無料どころかお金もらってもいいね、こっちはね。ありがとうございましたって持ってきてくれてって、訴えないでくださいねって、こう、ウェイバーにサインして、100ドルもらって、みたいなさ。
そうだよね。
うん。それぐらいしても全然バチ当たらんと思うよ。だって実際それ、なんか火でもついてたらさ、大変じゃん？
うん。
ね、そんなの修理どころで終わんなくなる話になっちゃうからさ。うん。そういえば昔、17インチの MacBook Pro 持ってる時も、それも膨らんじゃったな。すんごい膨らんじゃって。2倍ぐらいになっちゃってさ、高さが。
うん。
はまんなくなっちゃって、持ってってタダで直してもらったけど。ていうかそんなんタダで直すべきだよ。
ね。
うん、そもそもそういうことがあっちゃいけないはずなんだけどな。
うん、昔知り合いが、MacBook Pro、バッテリー膨らんで、机が軽く燃えて。
マジか。
まあ、そんな火事になるほどじゃなかったけども、ぼやが出るぐらいの感じで。
やば。
っていうのを、ブログかなんかにあげたら、半日後ぐらいに、事情により削除しますみたいな感じで削除されて、まあ多分アップルから連絡があって、まあ示談になったんだろうけどね、多分。
うん。
うん、まあそうでも しない限りは対応しないっていうことなのかな。
ひどいね。
膨らんだだけでは、うん。
いやーだって膨らんでるのはだってもう次は燃えるよ。
そうだよね。すぐなるよね。
うん。それはダメでしょ。何か失敗してるわけだからさ、それは。
うん、
なんか異物かなんか入っちゃったかどうかわかんないけどさ。まあ、それが起きる確率がすごい高いわけじゃないけど、ゼロじゃないっていうかさ、まあまあちょくちょく起きることなわけだからさ、それは起きたら起きたで潰していかないと、あ、それはもう直しますって言って、
ね、
直さないとダメでしょ。そんなの。保証目数もないでしょ、そんなの。
うん。
うん、と思うんだけどね。でもまあ多分 Apple Watch シリーズ0は多分 すんごいたくさんあったんだろうね。
うん。
姉さんも同じこと言ってたもん。姉さんも同じ症状になって、持ってた79ドルって言われたって言ってたから。うん。だから多分、アップルウォッチは、それが、最初のうちは、
うん。
まあ最初のやつだからもうなんか4年ぐらい前のやつだからさ、だいぶ古いけど、うん。もしかしたら、4年ぐらい経つと壊れちゃう。まあ、爆発しちゃう、発火しちゃうっていうのが結構あるのかもしれないけど。
うん、
でも時計だからね、毎年買い替えるのが当たり前ですよっていう売り方できないよね。
うん、それは違うね。
それは違うじゃん。時計だからね。だから、そのバンドとかもずっと同じやつを使ってるわけじゃん。毎年毎年新しいバンドが出てくるわけじゃなくてさ、まあバンドは出るんだけど、その何フォームファクターは変わってないじゃん。
うん。
ね、まあその時計そのものは変わってるにしてもバンドはずっと同じでさ、だから結局ずっと同じものを使いますよっていう、これは時計ですよっていうことで売ってるわけだからさ。ね、1年か2年ぐらいは使えるけど、それ以上は壊れても仕方ないよ、こんな繊細なものはっていう売り方をしてるわけじゃないし。
うん。
まあ、そんな売り方をしてもいいものがあるとは思えないんだけど、そもそも。iPhone だろうが何だろうが、Android だろうが、まあ2年ぐらいは使えるけど、その先はまあまあ、こう、ね、 使えなくなっちゃうのは仕方ないよねっていう、そういうものじゃないからね。
いやでもそういうの多いですよ。でも AirPods とかはさ、毎日使ってたらもう2年使ってたらもう電池がなくなっちゃうでしょ。
うん、
基本的にはね。
うん、うちの奥さんが僕が最初に使ってたやつ未だに使ってるけど、多分1時間ぐらいしか使えないと思う。
そうでしょ。
うん、
使えるっちゃ使えるけども。
うん、一応ね、1時間使ってよしって感じだろうな、あれも。
そうそう。
うん、あれはもう最初からそういう感じでなんか売ってるんだろうね。
うん。
小さいから許されるのかな。
わかんない。まだ売り始めてから3、4年しか経ってないから、あまり文句言う人がいないけども。
いや、だけども、本当に僕最後使った時は片っぽだけがあっという間になくなっちゃって、
うん、
だから片っぽずつしか使えないっていう状態が結構続いてたよ。
うん、
うん。片っぽ充電して、片っぽ充電してって、ずっと交互に充電して、二つ同時につけることがなかなかないっていう。
片耳だけ。
片耳だけっていう。そういう感じで最後の方結構使ってたけど、持たないから時間が。うん、あれも、修理ができないもんね、あれね。
うん、バッテリー変えるっつったってさ、もちろん自分でもできないしね。
うん。
もう持っていったら新品に交換するしかないよね、もう。
うん。まあでもそれしてくれればいいよね。
まあそれでいいと思うけど。
でもそれでも確か100ドルぐらいしたけどな。
うん。
交換で。だから結局買っても同じじゃんと思うんだけど、一個ずつ買えるっていうメリットがあるんだよね。
ああ。
一個ずつは買えないじゃん、お店では普通に。でも交換だと一個ずつ買えるから、そして半額で半分だけもらえるって。半分だけ新品になってもね。
確かに。
ね、半分は5時間持つけど、もう一方の方は2時間しか持たない。それは嫌だなと思うから、結局、そういうふうには僕はしなかったけど。まあ、そういう、もう 1年か2年しか持たないよ、みたいなやつは、もったいない気がするけどな。
うん。
だってバッテリーでしょ？使えなくなる理由は。
うん。
他が壊れるわけじゃないもんね、別に。
昔の携帯はね、バッテリー取り出して帰ればよかったけどね。
うん、
うん。
そうだね。今の携帯とかバッテリー。まあでもバッテリーは交換できるでしょ。自分ではできない。まあしないけど、うん。一応ジーネスはそれ訓練してるでしょ。あ、そうだった。僕もそういえば iPhone のバッテリーを、僕のじゃないか。ん？前のやつか。前のやつかな。うちの息子にあげたやつが、XS？
うん。
がバッテリーのなんかが交換できるっていうプログラムがあったから、持ってったらプログラムを利用するから無料ですって言って言われて、で新品できるからって言って、そのプログラムが終わるギリギリの時に新品してもらおうと思って持ってって、そしたらさ、ケース開けて新しいバッテリーに変えてたんだけど、元のケースの何ネジがうまく締めれなくてさ、
うん、
バッテリーと干渉しちゃってうまく締められなくなっちゃって、バッテリー新品にしたけどこれ締められないんで、本体ごと新品にしますって言われてさ、結局新品もらったんだよね、 XS、で、まあそれデバイス ID 変わっちゃうから僕はデベロッパーとしてめんどくさいんですけどってまあ言わなくてもいい文句をいちいち言って謝らして帰ってきたんだけど、うん、まあでもそれを新品で。だから一応さ、本来的にはバッテリーを交換するっていうプロトコルがちゃんとあって、iPhone の場合はね。
うん。
なので一応それは訓練されてるはずではあるんだよね。それはお客さんにはやらせないっていうふうにしてるだけで。うん、
まあね、
うん。うん。でもそれでもまあいいっちゃいいじゃん。
まあできればね。
うん。でも、AirPods はもうできないもんね。自分たちでもしないもんね。絶対ね、何もね。
うん。
うん、ただ、新品にして、半額。半額っていうか、まあ、正規、そのままの値段をそのまま取るっていう。でもバッテリーだけだから本当は20ドルぐらいでやってほしいよね。
うん、確かに。
うん。
あ、レコーディングが3時間を超えてしまったんで。
あ、そう？
ストリームが終わりました。
あ、そう。
ええ。
2時間って書いてあったからもういいのかと思った。
ああ、最初にね、ちょっと配信する前に、こう音楽とか流してるから、その分があるね。うん。
あ、なるほど、
ね。あとこれ多分1回切れてるから、実際は2時間40分くらいやってるはず。
ああ、そう。
うん。
ああ、それは、勘違いしてた。
まあ、2時間、まだ2時間のつもり。
まあ2時間だから、別にそんな心配しなくてもいいかなと。
うん、
うん。余計な話をちょっと、入れちゃったけど。
いえいえ。
まあそんなもんかな。ネットフリックスの話もしたしな。
うん。うん、
まあ嵐見といて、これはユギからすごくいいから。
わかりました。
うん。嵐ダイアリー。
あ、さっき見たらツイッターで情報によると、月1配信なしよ。
あ、月1なのか。
うん。
待たすな。これ何？もしかしたら年末までやるってこと？
すごい。それはすごいね。12エピソード。
それすごくない？マジか。
そんなに？わからんけど。
うん。すごくいいけどね、これは実際。
うん。
かなり。うん。かなり感情移入するというか、おーって思いながら見ちゃうけど。1ヶ月に1回忘れちゃうよ。完全に。
ね。
まあ、オルタードカーボンがあるからいいけど、これ、ワークフロムホームしながら見よう。
はい。じゃあ、そんな感じで。理論のリンクはショーノートリビルド FM/261261にありますんで、お願いします。はい。では、広島さんでした。どうもありがとうございました。
お疲れ様。